はいはい。
はい。
赤メガネさ
赤メガネです。たくさ
ん。ポッドキャストでね。
ん。やってますね。
お久しぶりです。
ちょっと飽きましたか。
飽きましたね。1ヶ月ぐらいかな。
おお。
メモがね、もう3月24日から溜まってるじゃない。溜まってるか。
メモめっちゃあるね、今回。
めっちゃあるな、これ。21件もあり。
忘れたな、20件ぐらい。
一件だけで喋るで。忘れたね。だいぶ前やし、前回を振り返りますと、シャープ148、理想のカフェについて。
やったね
あとは、福留美津保さんの話とかをしてま
ー。あ、やった
す。
ね
それが1ヶ月前やね、これ。
ー。うん。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
元気ですか？
あ、元気ですね。
元気やったね、前も。
あれも元気やったっけ？
あれ？なん
そう
か
か。
鼻、風邪ひいてたっけ？
あー、ちょっと鼻声やったな、前回。
確かね。
うん。ちょっとなんか花粉症かなと思った時もあったんやけど、
うん。
耐えたね。
もう過ぎた。
うん、多分違うんか、黄砂かな。
ちょっとね、今よくわからんよね。
わからんな、目かゆいなーって結構あったんやけど。
黄砂らしいですよ。今日とかは、例えば。
ああ、いや、昨日とかやね。
昨日すごい風強く、あれで黄砂がすごいということを知りました。
うん。
今日はまあほぼ出てないけど。
黄砂って昔から言ってたっけ？
黄砂って知らんねんな。俺も黄砂って何？
黄色い砂やね。
いや、言いたくなるけど、黄
うん。
砂やばとか言ってるけど、何か知らんっていう。
ちょっと俺の理解では、中国の砂漠のエリアから風に乗って砂が来てるというはず。
それがさ、その内陸である我々のところまで届いてるってこと？
そ
いや、すごいね。どんなな。
う。前な。
日本海側で止まらへんでんな。
そうやな。超えてくるね、中国山脈。
てか日本海側もっとやばいってことだよね。
そうかもね。
へえ。
なんか昔、ドラえもん好きでさ、俺。
う
なんかドラえもんの映画で、過去に戻るみたいな、なんかタイムスリップものみたいなのがあったよな。
ん。いや、めっちゃあるんじゃない？
え？
ドラえもんの映画大体そうじゃない？
確かに。タイムマシーン言うてるからね。っていうか、ドラえもんがもうそうだからね。
まあね、そもそもね。
確かにな、今めっちゃ真剣に喋ってたけど。なんか、ちょっと忘れたけど、未来、まあちょっと時間経って、地球を征服しようとしてるやつがおるみたいな。で、なんかそれを、なんとかするために過去に戻って昔の自分たちに話しかけるみたいなやつやったよね。で、なんか出来すぎくんに助けを求めに行くんですよ。
珍しいね。
なんでか忘れたけど。で、出来すぎくんよ、みたいな。でも出来すぎくん信じてくれんくて、何言ってるの？みたいな。で、なんか空がね、紫色になってんのよ、その時。その悪い奴がなんかやろうとしてて。だから、ほら、空も色おかしいじゃんって言った時に、出来すぎくんが、これは黄砂だよって言ってて。
すげ
黄砂っていうのがあんねやなって思ってたよね。
え。ああ、そっから来てるんや。
そっから後に、黄砂のことって分かったね。
でも紫じゃないよね。
紫じゃない。まあ、出来すぎくん。まあ、やっぱ小学生ってことかな。いくら天才でも。
いや、ドラえもんの映画ってさ、たまたまやけど俺も、上の子の映画でめっちゃ見てて。見ててっていうか、ついてんねん、常に。
昔のやつ？
Amazon プライムで全部無料で見れんねんけど。
マジで。
いや、別に見んでいい、マジで見ていいと思うけど。
いやいや、好きやで、俺、ドラえもん。
あ、ほんま？大体昔に戻ってるよ、ドラえもんは。
まあまあ、そうか、確かに。
まあ、恐竜シリーズ、恐竜シリーズとか、あとなんか西遊記になりすますみたいな、三国志シリーズ。
ああ、あったな。
あ、でも宇宙系もあるか。宇宙大戦争系もあるか。宇宙か過去やな、大体は。
なんかマンモスとかな、出てくるイメージ。
マンモスもある、地球創世記みたいな。結構やっぱ、理系というか、 映画だけなんかな。俺ドラえもん時代そんなアニメとか漫画を読んでた方じゃないから。めちゃくちゃ教育番組みたいな感じで面白い。
そうな
ん。うん。例えばあの、マリアナ海溝って知ってる、
うん、一番深いんやったっけ。
いや、アウソリティがダイビング遊びじゃ間に合わないぞで踏んだことしか俺知らないけど。
最初じゃないやろ、それ。
それでマリアナ海溝知ったんやけど。
うん。
どうやら世界で一番深い。
そうやった。
うん。で、マリアナ海溝って確か水深1万メートルとかなんやけど。
うん。
それをもう上の子知ってるのよ。
へぇ。
ドラえもんを見て、マリアナ海溝、水深1万メートルまで潜った人類。で、ドラえもんの道具でね、頻繁に映画で出てくる、あー、くっそ、生ました。すべてに適応する、スプレーみたいな感じだな。適応障害やったかな。
適応障害、それ、あれね、まあ、現代で最近言われてる病で、仕事にうまくなじめんくて、その時に病名つけなあかんからつけ
てる。適応障害、とか言ったかな。
医者やん、それ。
何やったっけな、適応灯か、適応灯。
適応灯、
うん。適応灯って、あの、灯っていうのは、あれごめん、ちょっと待って。適応灯やと思いながら喋って違うのか。
適応灯、
適応灯や、合ってた。
灯ってどういう意味、
明かり。
張り。
明かり、明かり。
あ、明かりか、あ、ライトのこと、
うん。
知らんの。
これはね、あらゆる環境に人体を適応させる光線銃。
すご。
これめっちゃ出てくんね。まあ、当然やね。その、空気のない世界とかに行くわけやから。
うん、確かに。
適応灯で体を順応させ。あとは、異世界の生命と喋るときは翻訳こんにゃくを使って日本語で喋る。
翻訳こんにゃくはね。
うん。
よくあるね。
これめっちゃ出てくる。で、これであの、地下に深く潜る、そのマリアナ海溝に行く時も、通常じゃ耐えれんから、適応灯を使って、
うん、
なんかもうほぼ裸一貫でみんな泳いでるっていう。いいなーっていう。
それできんくてな、みんな。苦労してんのに、うん。
でもね、これ面白かったのが、これインターステラーにも通ずるんやけど、
うん、
適応灯を使って宇宙に行った時もあんのよ。
うん、
で、通常、地球で流れる時間で言うと、適応灯っていうのは、最後に光線を浴びてから24時間しか効果が持続せえへんね。
うん。
でも、インターステラーでもあったけど、光よりも遠いところにいると、時間の流れがアインシュタインの法則で、地球の時間と変わってくるっていう。
うん。
だからジャイアンとかは、地球時間で24時間で計算してたのに、実は、もっとその星では時間の流れが早かったみたいなので、適応灯が切れるっていう。
へぇ、
これめちゃくちゃ理系やんって。これバカるわけないやろ。
ちゃんと乗っ取ってんねんな。
そう。時間の流れが違うんだとか言ってるけど、いや、わからんやろこれ。っていう面白さはあったね。
へぇ、
うん、ドラえもんの映画はやっぱ人気出る理由わかるわ、あれは。
細部まで。適当に作られてないか、
うん。適当じゃないな。ドラえもんとしんちゃんはやっぱ映画のクオリティ高いね。
俺一番好きなドラえもんのやつは、うん、あの、雲の王国で。
ああ、有名やね。
雲の上で雲で、なんか作ってたけどな、ブロックみたいな。
なんかちっちゃいさ、ちっちゃいやつ出てこん？ロボットみたいなやつ。
あ、出てくる。
なんか可愛い栽培マンみたいなやつ。
うん。
懐かしい。
あれ好きやった。ビデオテープであったな。
あ、ビデオテープな。それ大丈夫？ダビングして他の人に渡さな、呪われへんかった。
大丈夫？大丈夫。なんかでも長い髪の人出てきたけどな、一回。
ダメ。じゃあダメ。
でもどっか行った走って。
今すぐダビングして。
ダビングせなかった。ダビングなかったな。二台いるもんね。
二台いる。
はい。あ、なんかドラえもん見に行ってましたか？もしかして。
あ、最新作、地球シンフォニーね。
地球シンフォニー。
面白かったよ。
映画館？
映画館。上の子は初めての映画館。
ああ、どうでしたか？
あのね、面白くて、それは、半分ぐらいミュージカルやってん。ドラえもんに映画史上初らしいんやけど。
うん。
ほぼストーリーとかなくて、 半分以上ミュージカルで、しかもその監修が博士太郎とかで、
へ
ー、ただただこうオーケストラを聴きに行ったみたいな感じですごい良かった。
すごいな。
うん。それであのバウンディも知りました。
バウンディね、主題歌やってるよな。
それは知ってるんや。
タイムパラドックスでしょ。
いやごめん、ちょっとすいません、見た割にタイトルとかも知らないんですけど、
ね。まあ有名やね、今結構流行ってるというか、
あのまあ映画見に行って知って、
うん、
それ以降コンビニとかで流れてるのたまに出会うな。
うん、
いい歌やな。
いい歌やね。
うん。パンフレット買ったのよ。
うん。
それで知って、しかも作中にストリートミュージシャン出てくんねんけど、
うん、
なんかそれがバウンディだったということ
も書い
て
ました
。まあめっちゃちょい役やけど。
いいな。
見に行ったら。
それ大人もおもろいんや。
まあ一人では絶対見に行かんけど、なんていうか、うん。うん、多分ミニオンズとか見るより面白いんちゃうか。
ミニオンズか。
なんていうかな。ちゃんと大人も面白い、面白くさせる作りになってたというか。
ああ。ミニオンズは子供も向けない。
なんじゃない？ちょっとわからへんけど、私、ペットっていう映画見に行った時、
うん、
マジでもう10分ぐらいで帰りたくなったぐらい思んなかったから。
あの、留守の間、ペットたちが交流するやつ？
うん。多分、留守の間やったかな。それなんかトイストーリー。
うまくかない。混ざっとるか
な。だからまあでも似たような感じ、ペットの世界で喋ってるみたいな感じが。
あ、そうか。まあちょっとまた一緒に行こうか。
ドラえもん。
うん。
2回見なかの俺。
シンフォニーな。ミュージカル何回見てもいいからね。
まあいいか。パンフレットももう一回買うか。
めっちゃ好きや。
じゃあそれで。
うん。
あ、何何？
え、子供はどうやったの？ミュージカル風って。
あ、なんかうるさいって言ってた。音がうるさいって。
それがまあ映画館の醍醐味って、ね、言う人もいるからね。
まあでも、うん、いや、面白かったよ。多分ドラえもんやったから見れたって感じかな。割と大きな音が苦手やから。
そうか。
ずっとビビってたんやけど、まあドラえもんというね、好きなコンテンツやったからいけたかな。よかった。と、まあそんな感じで始まりましたけれども。
はい。
何ですか？これは。
ポッドキャストをですね、やってまして。
はい。
まあ、主に、フリースタイル日本統一の感想戦ですかね。
なんで？
もう、時空もわからなくなってきましたけど、まあ、一応、ラップバトルの感想戦みたいなのを軸にやってて、
はい。
まあ、その前後に近況を話したりしてるポッドキャストです。
そうです。まあ、今日は通常回ですか？
今日通常回ですね。
ちょっとね、死ぬほどメモが多いんですけども。
うん。
ぐっちゃぐちゃなので、まあ通常回かな。
そうやね。
なんか軸にしたいことある？
いや、結構パラパラ喋りたいって感じやな、今回。
ああ、まあ俺もそうやな。
ああ、まあただ、ラップスターありますね。
ありました。なんで、まあ、チャプ2に日本統一プラスラップスターかな。
チャプター2、そうしようか、ヒップホップ系にして。
ラップスター始まったからね。
いやー嬉しいな。
そうやね。ちょっと撮っとくけど、まあめちゃ面白いね、やっぱり。ちょっといろいろ言いたいこといっぱいあります。
はい。それじゃあちょっと後ほど。
はい。ちょっとしょうもない話からいくか。
うん。
タフ組ね。
まあ、それ俺のメモね。
あ、そうか。あなたのメモで。
これでもちょっと喋りたいなと思って。
喋ってください。
タフ組って食べてる？
今日も食べたよ。
タフ組か、タックさん。
何ですか、これ。
いやー、まあ俺、コーラアップ派なんで。
うん。
でもね、タフ組食べてるって人、周りに増えてるなと思ってたのよ。
俺ね、理由わかるのよね、一個多分。
あ、そう。
うん。え、理由とかいろいろ聞いた？
聞いてないよ。誰に聞くん？あ、周りの人か。
食べてる人に。
いや、聞いてない。硬いのが好きとかじゃないの？
いやー、ちょっと俺の予想なんやけど、
うん、
あのクオリティにしては安すぎるんよ。
え、いくら？
130 円。
あ、安いね。
コーラアップとかも最近なんか240円とか。
そうなのよね。
まあコンビニでね、買う場合やけど。
うん。
他にもその、まあなんか、ハイチュウとか、ピレグミとか、カンデミーナみたいなやつも、
うん、
なんかプレミアムとか言い出して全部200円台に。 上がってきたよね。
そうな、今ちょっと良くないね、あれ。
まあでも仕方ない。まあ、物価上昇だからもうみんなそうなってるけど、
うん。
なんかタフミって、決してその見劣りしいひんのに、
うん。
え、130円なみたいな感じです。
そんな安いんや。
あの、ラム、何やったっけ、あれ俺のいつも食べるやつ。丸いラムネのやつ何やったっけ、緑のパッケージで。
ヨーグレット？
え、違う。ラムネ、シュワシュワラムネとか、強炭酸コーラとかの、いろいろあるやん。
大粒ラムネみたいなやつ、森永の。
うん。そう、それ、もう130円ぐらい。俺、それよく食うね。集中できるから。
うん。
ただ、そのグミの中では一番安いんじゃないかな、タフグミ。
へぇ、あ、結構ボリュームあるのにな。
そうやね。200円払ってもおかしくないんやけど。
そう、いや、200円と思ってたわ。
これ何のメモですか？
いや、で、この前スーパーでね、グミコーナー見てたんやけど、
うん。
タフグミの、めっちゃでかいラージパックみたいなの売ってたんよ。600円ぐらいの。めっちゃ入ってるやつ。
高
っ。
うん。
とうとうここまで来たかと思ってな、タフグミが。
あー。それって大容量パックか。
それピュレグミとか果汁グミとか、そのスタンダードモデルがやる作戦やねんな、俺の中で。
はいはいはい。
で、なんか、ポイフルとかね、小分けに分けて家族で食べたりとか。
うん。
タフ組のでかいやつあったから、ちょっと結構食い込んできてるね、上位に。
あ、そうなん、やっぱり。
やと思うな。
大容量パッカー見たことないな。
そうな、俺も初めて見たけど。
うん。
しかも多分小分けじゃなくて、その1個のでかいやつにめっちゃ入ってる。
なんかその、開けたらちっちゃなパッケージがまた入ってるとか、そういうマトリョーシカ方式のやつ？
いや、じゃないっぽかったよな。
え、開けたらもうひたすらタフ組が出てくるの？
そう。
開けたら最後？
開けたら最後。下の方を取るときもう手首ぐらいまで汚れるんちゃう
か。しかもあれ結構、周囲に粉ついてるから粉まみれになるんちゃう？あれパーティー開けとかしたら。
そうやな。あれ取るときできるだけ面積少なめに取るからな。粉めちゃついちゃうから。
すごいな。そこまで来たか。
そうなんよね。ちょっと、ハードグミがな、今人気やけど、多分。
うん。
ハードグミの中でも一番うまくやってるかもな。
いや、やっぱり安いと思うねんな、ハードグミの中では。
200円クオリティやな。
だってあの、同じく紙キングってあるやん。
カムに王と書いてね。
カム王って。うん、あれとかもう顎外れるぐらい硬いんだけど。
うん。
あれも240円ぐらいすんで。
高いね。
ギーって言ってる、食ってるもん、いつも。ギーって。
買うなよ。
でもタフ組はあれよりも柔らかいけど、それでも弾力は楽しめるっていう、すごいいい塩梅なのよね。
しかもなんか味もさ、結構いい感じだよね。ソーダ、コーラとか、なんかグレープフルーツみたいな。
そうやねんな。130円で一つの味にとどまってないところもすごいよな。
そうだね。2個入ってるよね。
うん。いや、本当に、どこをとっても、なんか、風魔の小太郎みたいな感じってこと？
パラメーター全部マックスや。
パラメータマックス度合いでいくと。いや、ほんまそんな感じやな。
ちょっと黒いな。男の人向けっぽいパッケージやしな。
うん、あ、そうね。わかるわかる。ちょっとメカメカっぽいというか、なんか系っぽい感じ。
そうそうそう。ハード系はああいう方がね、受けそうやし。
確かにね。
すべてハマってるかもな、タフグミ。
あれ、どこのメーカーのやつなの？
いやー、わからん。ちょっと調べますね。
何やろ。
いつの間にあんなに人気に。
いや、なんか実は理化学研究センターとかそういう系かな、もしかして。
かばやです。かばや食品。
何それ、すいません、知らないや。
他に、あ、でもピュアラルグミ。とか。
あ、ピュアラルな。懐かしいな。
ゴリムチスリーグミもここなんや。
いや、ごめん、それ何知らん。
これ結構、いいですよ。おすすめで見つけたら買ってほしいんやけど。なんか、ゴリラが3人並んでるパッケージなんやけど。
何やねん、これ。
コーラ味で3段階あるよね、硬さが。
あ、へえ、おもろ。同じ味やけど、硬さで勝負してんねんな。
ゴリゴリコーラ、刺激コーラ、むっちりコーラって言って。
あ、すごいね。
これかなり美味しいと思ってたから、タフ組も、この系統か。
あ、結構いろいろ出してるな、カバヤ。サクサクパンダとか塩分チャージって書いてあるんで。
何を見たら書いてあるのそれ。
タフ、カバヤのホームページ。ゴリムチスリー。ちょっとこれ、何これ。
ゴリムチスリーやろ。
初めて来た。
あ、ほんま。
おい、何パッケージ新しくしとんねん。
カラフルやろ。
いや、カラフルって気持ち悪すぎるやろ、これ。
ゴリラがね、三人こっち向いて。
いや、カバヤ強いぞ、これ。サクサクパンダとか、ドトールコーヒー、ビーンズチョコレート。これも俺好きやわ。
おー、すごいな。あ、しかも、ピュアラルグミやってるから、本物やな、ここは。柔らかい系の、結構トップクラスちゃうかな。
あ、そういうこと？
これ女性にはめっちゃ人気やなと。ちょっと。
骨、骨、男女。あ、セボンスター。これは上の子が好きなやつ。
ジューシーも？すごいやん、
ちょっと待ってくれよ。ちょっと待って。スポンサーなってくれへんかな。めっちゃ食べてます、僕。めっちゃ食べてます。
連絡するか、かばや特集今度するか。
てか多分、家の前のローソンめっちゃあんねん、かばやの商品。
へぇ、あ、そうなんや。
そうだ、セボンスターとか。
セボンスターってごめん、ま、何？
あのね、ほぼアクセサリーしか入ってへんお菓子。
へぇ。はいはいはい、この。
なんか気持ち
おもちゃ菓子。
うん。ゴミみたいなガム入ってるだけで。250円ぐらいするんだけど、おいって思うけど。マジかよ。提携してんのかな前のローソン。
そうか、そうかもな。
多分そうやな。めっちゃあるわ、このカバヤの。おい、ジューシーカラーボールマジかよ。びっくり
やな。ジューシーカラーボールあるやん。
おい、ジューシーグルコースって何やねん。気になるな、これ。
なんなん、これ。
どこも見たことない。あ、ネットショップ限定。ネットショップ。
糖分補給をするための。いやー、すごいね。
すごい。ちょっと、とんがってるな、割と。
そうやな。なんかいろんな方向で作ってるね。塩タブレッツってな、うん、熱中症予防
や。いや、これ有名。これよく食べるよね。
俺も食う。
野球見に行った時とかによく買ってた。うんうん、カバヤさん、ちょっとびっくりやな。
いや、ちょっとすいません。ゴリムチ3の会社とか。ちょっと。これだけなんかおかしくない？他全部シリーズやのに。
多分、すぐやめたんじゃないかな、このゴリムチ3。企画した営業マンだけ。そっこれ転職したんちゃう、これ。
毛並み違いすぎるわ。
毛並み？カバヤのヒストリーにおいて得意点じゃない、これ。合ってるんかな？
カルチャー合わんかったか。
ちょっといい会社見つけてもたな。
ほんまやな、カバヤ。
メーカーで選ぼうかな、今後。本を作家で選ぶように。
カバヤパーティーしようかな。カバヤのなんか商品開発の人呼ぶゲストに。
めっちゃいいやん。何があっちに入ってもビルなん。ビルちゃう、ウィンか。いや、でも皆さんこれちょっと、カバヤっていう食品メーカーね。
うん。
これいいですね。
いいですね。タフ組とね。
うん。
ピュアラル組。
大阪支店あるやん。転職しようかな。
へぇ。会社見学行こうかな。OB 訪問みたいなできんのかな。
とりあえずちょっと採用情報だけお気に入りに登録しとこう。
一応会社のビジョン、ミッションを読み上げときますね。
今見た。はい、お願いします。
ギブミーチョコレートから。すいません、ちょっともう一回いきます。ギブミーチョコレートから、ウィアーメン、言えへんわ、これ。あーが、ちょっと、お願いしてもいいですか。
いやいやいや、ちょっと待って。いや、ちょっとこれ、リンクだけ貼っときましょう。
いやいや、真面目なメッセージなんですけどね。はい、いや、ちょっともう一回いきますね。
はい。
イブミチョコレートから、ウィーハブキャラメルの精神を礎に。あ、すいません、かばやさん。好きなんですけど。
ちょっと待ってくれ。はい。
ウィーハブキャラメルの精神を礎に。
はい。いやいや、すごくいいことだと思いますし。まあ、採用ページにはね、
はい、
変わるんじゃない、変えるんだっていうメッセージ。
おー。
いやー、これすごいよ。戦後、1946年に、キャラメル生まれてますから。
うわ、あ、すいません。じゃあ、全く笑うとこじゃなかった。
これマジで大事なことです。要は、アメリカにまだ占領されてた時に、国産のキャラメルを生んだのがカバヤさんですね。
あー、ギブミチョコレートってね、米軍に言ってたやつじゃなくてってことね。
そうです。 GHQ 配下で。
すごいね。じゃあもう70年ぐらいやってるのか。
ということはね、売り上げ200億。あ、
すごいや
ん。これは一回エントリーしようかな。
採用ページちょっと今見てるけど、フォントでかいな。
めっちゃフォントでかい。覚悟あるかって最後。
怖いな。
まあでもセボンスターめっちゃ買ってるから。
そうか。
職種。あ、機械学習エンジニアあるかな。
ないやろ。
ない
な。あ、でもあるか、あるかもしれん。ないな。
はあ。はい。あ、なるほど。いい。
そうですね。うん、
いいメモでした。
はい。タフ組、ちょっと、見つけたんで。
あ、僕もはい。今日ちょうど食べてました、家で。
おー。いや、美味しいよな。
美味しいし、安いね、マジで。
安いっていうのはちょっとあんま、もう分かってなかったな。
いや、多分、そこで買ってる人多いと思うけどな。
まあな、高すぎるからな、今も。
しかもな、その、俺で言うと、在宅の日、だいたい、カフェオレとグミ買うのよ。
うん。
で、いつもな、その、迷うねん。グミに値段を比重を置くか、
うん。
いいカフェオレを買って安くグミを済ませるか、みたいな。
うん。
で、今日はスタバのカフェラテを、あ、240円ぐらいするのかな？紙パックのやつ。
はいはいはい。
あれを買おうと思ったから、まあ、じゃあグミは安めに抑えよう。で、タフグミ選んで、まあ、400円ぐらい。調整をするんですよ。
うん。うん。
だから逆に、ラムネアップ食べたい。あ、240円か。みたいな時は、プライベートブランドの140円ぐらいのカフェオレ買うみたいな。そういう調整を行います。
そしたらだいぶ大事やね、金額。
そう。だから高い高いってなかなかこうね、よっぽどじゃない限りせんから。
うん。
こうカフェオレ高い時飲みたい時は、まあ、タフ組かな、みたいな感じでございます。
確かに、130円ぐらいで戦える組ないもんな、他に。
ない。グミではもう、ほんと、多分ピュレグミぐらいちゃうかな。
ああ、ピュレグミね。
ピュレグミとか果汁グミか。果汁グミも安いか。
ああ、ベーシック系か。
うん。あとはもうラムネになっちゃうから。
うん。
むずいのよ。240円か140円だいぶちゃうからな。
違うな。いやー、なるほどね。いやもうちょっと高すぎるなって毎回思うから。
うん。
もう値段見ずに買うようにしてるからな、今。
あ、まあわかるよ。気持ちをね。
急いでね、クイックペイで払って。
バレんように
自分が気づく前にピピパピピって言ってレシートをもらわず去っていくからちょっとわからんかったな。
いやわかるわかる。そこに目背けかだかなんかって結構きついからな。高っってなるから
買えんくなってまうからね。ちょっと皆さんもカバヤのねお菓子食べてください。
あ、はい、ぜひね。特に在宅の日とかね、やっぱグミとかラムネ食べがちなんで、
うん、
ぜひ。はい、じゃあ140回そんなとこかな。
いえ、こっからです。
結構喋っちゃったな。
まあ思ったより喋ったな。
すいません、ちょっとグミに盛り上がりすぎます。ちょっと日本統一ね。
はい。
まあ、1ヶ月ぐらい空いたので、だいぶ喋ってなくて。
うん。
まあ、ほぼ覚えてないです。
いや、まず、世界、日本統一？
え？
日本統一編喋ってないよな。
ああ、今のシーズンの前ね。
あ、前のか。あ、今も日本統一なんか。
番組名はそうやけど、まあ、シーズンが変わったんかな。
あ、シーズン1ってやつですね。最初の。
そうです。
日本中でやってたやつの決勝を喋ってないですかね。
そうなんですけども、でもそんなに、結局多分最終試合ぐらいじゃない？喋ってないの。
そうかもな。うん。なんかワニュード対呂布からかな。
そうそうそう。総集編とかも挟まってたから。
確かに確かに。一回分やね。まあ、もうそんな覚えてないか。
あ
ん。軸ですけどね。
さっきのタフ組の盛り上がりないって。まあ、呂布さんが、
はい。
最後ものすごいまくったという。
そうだね。三立て。
決勝でしたかね。
そうだね。
覚えてないな。
まあ、ワニュードがレッコ倒して。
うん。
で、呂布さん出てきたっていうところで終わってたんですよね。俺は喋ったとこは。
はいはい。
で、そこはワニュードを倒して、サンタ倒して、で、最後フォークさん倒して優勝やな。
うん。
東海が優勝。
まずいや、全然勝ち負けに異論はないんですけど。
うん。
一個思ったらやっぱフォークさん、お待たせしすぎました感があって。
うん。
最後盛り上がらなかったっていう残念さ。
そうやな。
はあったかな。
まあ、先行やったしな、フォークさん。
先行やったな。
そんな言うことないやろ、先行でな。
言うことない。なんか、うん。極上の試合とか言ってメンディーも選んでたけど、あの試合。
うん。あれは、選ばれないよ。
あれかなり低いです。シティスイラビットの方がまだ面白かったかもしれないぐらい。
読めへんけど、名前。
え、シティスイラビットやろ？
シティスイラビットね。
逆に俺なんか、ヨフ対サンタワールドビューとか結構好きやったんやけどな。
うん。
覚えてる？
なんか良かった気がするな。内容は覚えてないな。
呂布さんがね、サンタワールドビューのこと完全に認めてて、
や
っぱお前すげえみたいなをバトル中にも言うし、
言ってたかも。
音源とバトルの見事なバランスがお前みたいな。
すごい褒めてるやん。
そう、いや、そっか、ここまで言うんや。で、試合の後も、やっぱり昨日から見て、なんか、本当に光り輝いてるなと思いました、みたいなことを言って、なんかその辺の方がむしろ面白い。
ちょっとな。あ、そんな、そんなな、名バトルならんからね、毎回。
そうやな、ちょっと狙いすぎたかもしれんね。
まあ、あと、アニュードが、
うん。
レッコ倒した勢いでやれば多分勝てたけど、
うん。
まあ、俺らもそういう予想やったよな、前回。
うん。
なんかサングラスみたいなかけてたやろ？
かけてた、もう。
もう、ほんと、その時もう、終わったな、思ったわ。もう、良くない時のアニュードやな。
クールの時にぐるぐる回っとったのと一緒や。
一緒。
なんでやんなのよね、ワニュードって。
なんか、一発芸とかやらしたらほんまに思んないタイプなんかな。やれよ、やれよ、って言われて。ほんまやらんほうがいいけど、俺はやるって言ってやってまうんかな。
タロさんみたいな感じ？
そう。
サークルで言うと。
ホームページキーパーの？タロさんって。
ホームページキーパーって代々おもんない人がなるねんな。はい、斉藤さん、太郎さん、斉藤さん、神谷。
お前な、引き継いでんねや。
嘘です。
はい。
そうなんだよね。ちょっとあれはニュード、本当に、あそこで勝ち抜くべきやった。
まあまあ、ちょっと盛り上げ、負けてもいいかなと思ったんかな。
いやちょっと微妙やったな。
そうやな、ニュード勝って終わっても結構閉まったんやけど。
うん、フォーク出ずっていう。それが一番言われ方やったはず。
うん。
まあ仕方ない。テレビなんで。
そうやね。まあまあと。リフさんが、まああんまり活躍できてなかったかな、今まで。最後3立てで取り戻してという感じでしたね。
はい。まあ、初回シーズンそんなもんやったかな。
うん。
面白かったけど、まあまあまあ、最後ちょっと知るすぼみでした。
あ、そうやね。でも全体的に面白かったから。
いや、素晴らしかったです。
白ガラスとかな。
白ガラス寛大ね。
よかったわ。
新しいメンバーが刻まれたし、まあ、そうやな。長いな、ちょっと。
そうやな。
ちょっと長いかな。まあ、トーナメントやから全然いいんやけど。
あ、ちょっとやっぱ最初の方の熱量な、下がっていくから。
うん、やっぱ長さかな。結局。
メンバー奪っていくのがいらんかな。
ああ、いやまあでもあれはあれで。
あれおもろいか。
なんか誰選ぶ面白さみたいなのはあるけど、まあ、それに関して言うと新シリーズね。
うん。
これがちょっと個人的には残念で。
ほう。
この、相手奪っていってトーナメント勝ち上がっていくシステムがもう全くないっていう。
なくなったね。
同じメンバーで、まさかの、リーグ戦っていうかな。
あ、そういうことか。これリーグ戦なんか。
そうやね。俺さ、確か一周目の、東京対、
埼玉かな。
埼玉。で、まあ、埼玉のスー君が強くて、
うん。
東京のミスター級チームがまあ弱くて、
うん。
ああ、おこれでもうどんどん上がっていくんか、みたいな。と思っていたら、丸抜表が出てきて。埼玉が好スタートとか言って。うわぁ、これマジリーグ戦かと思って。で、相手も一人も奪わないっていう、すごい残念なシステムです。劣化してます。
ちょっと劣化やな。まあ、4人になったけどね、1チーム。
1チーム4人になったけど、 なんでと思って、あのシステム良かったんじゃないのと思って。めっちゃ残念です。
ああ、結構残念かもな。
俺、それをその、一試合目終わってから初めて気づいて、最初にルール説明なかったから。
なんか、いきなりチーム発表だったもんな。
うん。いやー、あれは微妙ですね。
チーム東京の2戦目、そんな、見たないな。
見たないな。ランラインとかミスター級とかで、ちょっともう上がれないから、正直。
ランライン。ランラインって、何がいい？
ほら、若いしからイベントとかも打って頑張ってんだよ。この中で俺のこと知らねえやついらねえだろう。
シーンって、みんな知らんのかな。うわーって盛り上がらな。
ちょっとなぁ、あのノリの延長で俺上がれるとはもう思えないのよな。いくらどんだけ踏まれても。
一応インメモってるけどな、俺。
あったっけ？
うん。なんかスー君が先行取らされて、
うん。
いや、なんか先行で何言えばいいんだよ、みたいな言ったアンサーで。
うん。うん、
まあ、かましてみるよ、先行から。って、いつだって現状打破。お前に勝って飲むぜ、レモンサワー。ね。
うん。
レモンサワー。
何やねん。
いや、もっと、ウイスキーとかじゃないと閉まらんのじゃない？レモンサワー。
でも俺レモンサワーも飲めへんからさ。すごいな、やっぱかっこいいな。酒飲めるんや、オンライン。
普通に飲む酒やから、それ。もっとなんかアルコールきついやつとかで、ああ、こういうので飲んでんねんな、とか思わせてくれよ。
いや、だって20歳で、こんだけ弁当ってやつって他に誰がいる？俺のこと知らないやついねえだろ。し、
きついなぁ。
まあまあ、しゃあないよ。
しゃあないの？
何がしゃあないね。
あと4回見れるってことはある。
もう。3回。見すぎやろ、もうええって。
もうええな。
じゃあ司会やっとけ、もうもはや。
メンディー枠。
あれほんまな。もう一回見なあかん。なんならあと2回見なあかんっていう。いやーきつい。そのフォークさんとかの出る機会が多いってのは嬉しいけど。
うん。
それ以外のあんま見たくもないメンバーを見させられるか。これすごくティーチャーを放出する
。リーグ戦あんま良くないからな。
いや基本的に良くないのよ、あれ。トーナメントで一人
は。飽きちゃう。
そう、もう8小節3対3、ね、そこに負けてもう二度と出ないっていう、あの潔さがあったのに、退化したわ。
あの、関東死闘編の第2話のさ、
うん。
その冒頭見た戦田マイクの。
ちょっと、わからん。見たと思うけど覚えてない。
いや、普通さ、普通ってないけど、通常は、弾取ってこいとか言う。時間やねんけど、その2話のやつは、最初にランラインの名前を出すんよね。
え？嘘？
しかも、ランラインって言うだけで、
うん。
あとはなんか口だけじゃねえこと、口だけで証明してみろお前ら、みたいな。
え？何それ？
ランラインって何やったのかって。
うん。
ちょっとこれ、皆さん謎解いてください。
なんか伏線あるんかな、もしかして。
そうかもな。なんか、文字組み替えたらヘルプとかになるんかな。番組スタッフ脅されてるみたいな。
戦田マイクが？
戦田マイクが。
いやー、ちょっとね、うん、まあラップスターがちょうど始まったら嬉しいって感じです。
バトンタッチしたか。
うん。なんか、いや、フォークさんとかがいくら出てるシリーズであっても、まあどこが勝ち上がっても、どこが負けても、正直何も思わないかなっていう。感じかな。
まあ、ドナテロがな、快進撃して
るけど。まあ、興味ないな。
ぬるーっとやってたね、みんな。
今週のやつ見た？
見た。
あの、メタル忍者っていう、なんか。
レゲエやろ。
なんか、パワーウェーブの劣化版みたいな。あの人が勝って2試合連続続いたのめちゃきつかったわ。すまんけど、マジですまんけど。
レゲエフローな。
いやーもうボンボクラとかもうほんといいわと思って。申し訳ないけどね。
そうやな、脳があんまり活性化せんかったな。
いや、そうなのよ。途中で俺ちょっと一回やめたしな。違うの見たいなと思ってよぎっちまって。
わかる。
全然違う YouTube とか映っちゃったからな。
引きつけてくれよな。
いやー結構これ久しぶりな感じやで。日本統一で行くと。
ああ、ティーフマティーチャーみたいな感じか。
いや、ほんまティーチャー。見んでもいいかもしれんっ ていう時間。
まあまあ、まあ、この後、ドタマ、クール、フォークさんが。
まあまあまあまあ。
まあ。
正直、このシリーズは終わってくれないかなという所存です。
早っ。もう、もう言ってる。
いや、まあでもほんまラップスター始まったから、あえて力抜いたんかって思うぐらい、劣化したわ。
ああ、裏番組やから。そう、そうでもないけど。
バッティングしてないと思うけど、別に。
一緒に上げてったらいいけどな。
はい。まあまあ、はい、そんなとこかな、ドイツは。
そうですね。
まあ、そしてラップスター誕生2024。
はい。
っていうタイトル、これちょっと適当に言ってんけど。
合ってます。
合ってる？
うん。
これも先々週ぐらいから始まっ、ん？先々週か。
そうやな、これも今2週目、2週やってる。
ってことだよね。なんか、シャープ0っていうのがまずあって、
うん。
先週がシャープ1で、サイファー審査。
うん。
やったね。
いやー、始まったね。
うん。まずちょっとシャープ0からいくか。
はい。
審査員ね、やっぱり。
まず審査員なー。
この番組のもう一つの見どころ、審査員おもろいっていう。
審査員めっちゃ好きになるからな、毎年。
今年もまだ分からんけど好きになりそうなやついっぱいおるな。
ちょっと、まあ、悲しいところもあるけどな。
いや、まず悲しいとこがあるんですよ。
ちょっと、悲しいのからいこうか。珍しいけど。
そう、まずはね、ライターさんがおらんのよ。
いやいや、ええー、ねん。え？ライターさんって言ってるし。
ライターさんがおらんねん。名前知らんねんけど。
3、4年前やってた人ね。
コロナ禍で真っ暗な部屋でやってた人。
彼のアプローチって、まあ、US の方では見られるんだけど、かなり自分的にオリジナルしていて、みたいな。誰なのなっていう人ね。
なんか、今まで僕が出た番組の中で一番厳しいこと言っていいですか？いや、誰なんやろな、これ。
どこに出てきたんやろな。はい。すいません。有名なんでやろうけどね。
すいません。
いやいや、違います。アクロさんですね、まず。
アクロ。
アクロさん。アクロさん、硬いんかなと思ってたから。
音源に集中すんのかな、アクロさん。
もうそんなフェーズじゃないやろ。
いや、そうなの。アクロさんいないの辛い。
やっぱ去年、バンガーじゃんとか言ってたのがあんま良くなかったんかな。
良くなかったわけじゃない
と。了解受け悪かったかな。
バンガーってそんなあかん言葉なんかな。
マスターピース感もあったし、言ってたから、ちょっとすごいずれてるなと思われた
かな。いや、辛いな、これ。
なあ。
まあでも、切られるとしてアクロさんやったんかもしれない。
まあ去年からで言うと、シーダさんとアルシテ。
と、ラルフ。
あ、ラルフね。いや、ラルフは、ラルフってイエローバックスの代わりやんな、去年。
去年はイエローバックスの代わりやったけど、もうそのままレギュラーに行ったね。
うん、いや、掴み取ったというか、
うん。
絶対ラルフも今年も声かけたくなるもんな、あの感じ。
少なくともウィリー・ウォンカとラルフどっち取るってなったらもう 100-0。
100-0やな。
すいませんが。うん、
全然iPad で顔出すけどな。曲対決の時みたいな。ラルフ、ラルフ、ラルフ、ラルフ、ラルフ。ってやるけど。
やっててよかったなーって。
こんな審査員発掘できるなんて。
わかってるね、竜造さん。
うん。
まあ、ラルフ残しやろ、そら。
残しやな。いや、ラルフ、シーダさん、アルシテ残るのは嬉しいね。
あと、アルシテはね、ちょっとびっくりしたな。
いやー、もう無理か思ったけどな。
でも多分、マッシュルの主題歌が売れる前だったんじゃないかな、収録。
あー、確かに。
だから俺が危惧してんのは、しばらくして出てこなくなるパターンね。
ああ、途中で。
忙しくなって出てこないというパターンがちょっと怖いんやけど。
確かに、全部撮り終わってないもんな、絶対。
うん。
まだライブとかあるからな。
うん。キャンプとかも多分割とオンタイムでやってたから。
うん。
ちょっとそれが怖いんですが、まあでもアルシテなら出てくれるだろうと、信じてます。
そうやね。
あっこ正直アルシテおらんかったらきついから。
うん。
あと3人が初やね。
はい。
まずイエローバックス。
イエローバックス。
まあ、本来去年出るべきだったらしいんやけど。
うん。
今年出てたね。
出てたね。アクロさんの席ね。うん、
そう、竜造さんの最も近い席で、あ、ここなんや、イエローバックスっていう。
そうなんやな。
まあでもほんとすごい地位にいる人やろな。なんやろな。知らんっていうね。
いや、ほんまに申し訳ないけどね。
見てないってね、イエローバックスのシリーズ
を。ウィリー・ウォンカの席かと思ったから。
せめてね。
まあ一応な、最初にコメント振られたりとか、
うん。
する。でもまあ、ね、風格はあるよな。
いや、怖いね、イエローバックス。審査してる時のサムネ、
うん。
圧倒的に顔怖いね。イエローバックスだけ。
あ、結構楽しくな、みんな聞いてるのに。
うん、なんかめっちゃ睨んでて。いや、怖え、みたいな。はい。あと、平本蓮やね。
いや、平本蓮じゃないです。
多分、ラップスターもいろいろ試行錯誤して格闘家出すようになったっていう。まあ、バズーカ出たからか。バズーカで、
ひな壇に乗ったし、ね。左後ろね。
なんか全裸でなんか変なスポーツジム通うみたいな。あれがバズったのかな。
バズーカの1か2しか見てへんやんけ。見てなさすぎて序盤でいじっとるやん。
それ以降見てへんからな、あの番組。下劣すぎて。
いや、まあまあ、輪郭似てますけど違います。レックスね。
レックス知らんねんな。
知らん。
あの、イエローバックスは、まあ、一応こんな俺でも知ってはいるのよ。音源とかは。
うん。うん、
レックスほんまごめん、ほんま知らんくて。
ほんまに知らんな。
だけど多分、確かあの、神戸のメロークルーズとか。
うん。
今年ヘッドライナーとか。
え？レックス？
うん、違ったかな。ごめん。
すごいな。
メロークルーズかポップやつか何かで見たのよ。やし、あの、ラナっていう、フィメールラッパー。
うん。
バッドビッチ美学とかでさ、すごい、売れた、若い人のお兄ちゃん。
あ、そうな。
そうそうそう。と、しか知らない。という。
兄弟関係で知ってんねや。
兄弟関係で知って。マナカナ以来やわ。兄弟関係で知って、
ね。いや、マナカナって。
まあ、マナってカナのお姉ちゃんな。
絶対そうやろ。
そうな
の、まあ、妹かお姉ちゃんの絶対。双子で
顔見すぎか。
そうなのか。ラナとレックスでね。兄弟コラボ楽曲も出してる。
あ、そうなんや。いや、俺はラナ先に知ってしまったから。なんや、そのラナにおんぶに抱っこのお兄ちゃんと思ってたら。
うん。
超有名人でした。
いや、ちょっと知らんけど。
うん。
まあ、イオくん的なね。
あー、感性的な。
あ、感性の良さみたいなの感じるね。
あ、でも、そうかもね。この2話だけでも、だいぶその、レックスちょっとおもろい人やなっていうのわか
る、うん。
伝わるという作りになってたな。
そうやね。
で、以上ですか。
いや、あと一人ね。
あれ、
あの、ゾットさんです。
いや、ゾットさん。
ゾットさん。
かわいった
よ。おいくつなんですか
年上なのかな、結構。
結構、みんなより上ってことやな。
年齢的には上なんじゃない？
なんか、結構星低いね。
あ、うん、わかる。もっと上から来る人かと思ってた。
やっぱ、上から来ても良さそうなもんやけど。
そうやね、来てもいいしね、ビートメーカーやったら。
うん。
けど、すごい優しい言葉で、角度がみんなと違う角度で、表してるっていう。
うん。
あれ、ビートメーカー入れたの正解やな。
ああ、かなりいいと思うな。
ね。なんか、気鋭のラッパーばっかりだとちょっとね。
うん。
一方向でしか評されへん気がするけど。
そうやな。まあ、若手も多いしな、イエローバックス、ラルフ、レックスで。
多いね。
だから、上を入れてるっていうのは結構いいと思う。
いいね、いいね。なんか、あの人が言ってた、その、なんかあの人ならではの表っていうのが何回か、あ、いいなと。
あ、そう、審査の中でってこと？
あ、なんかそう、今回のビートについてどう思いますかとか。
あー、あったな。
うん。あとなんか、オートチューンは、ちょっとみんなかけすぎやけど、もっとかけなくてもいいみたいな。言い方とかが。
あ、言ってたわ。あれおもろかったな、オートチューンのくだり。
あれ面白かったよな。オートチューン論争とか言ってまとめられてたけど、YouTube で。
逆にこいつはかけた方がいいみたいだな。
なんかあの角度の、話面白かったな。
うん。結構、おのおののスタンスも出てたよな。その、かっこよくなるんやったらいいですよね、みたいな。
そうそう、結構その、
誰か忘れたけど、
ちょっと揉めてたよな。揉めてるっていうか、う
ん、意見違ったけど、
意見が違ったよな、それぞれ。
なんかでも、おのおの正解というかな。
うん。
信念ある感じ。しかもそれもなんか認め合って、ああ、まあ確かに、みたいな。認め合う感じもあったし。
そうそう。なんかシーダさんは、もう、オートチューンオールウェルカムみたいな感じで、
うん。
ラルフはちょっとファックみたいな感じで、
うん、
でレックスはオートチューン、俺はオートチューンめっちゃ使ってるって、なんかみんなちょっと笑いになってたけど、
うん、
ラルフはなんかそれをレックスは、レックスはね、あ、レックスは バズーカ出てよかったみたいなこと言ってたな。
平本でええんや。
あ、平本
でよくないし。あれ全然でいいし。
あ、そうかそうか、すいません。
ラルフなんかあったの、ね、見てないよラルフ、バズーカ見てないよ。
なんか全裸のバー、全裸のバーに行ったとか、一回行かないと分かんないっすよね。
言ってたっけ。全部あれって細かく指示しないといけないんですよって言ってた。勝手にエンジニアさんがやってくれるんじゃなくて。
スパーダね。あれ、スパーダ出んかったの、審査員で。
スパーダで。まあ3位とかやからな。あとポケットにチーズ入ってるし。
ポケットにチーズ。
かっこいいけど。
汚いやろ、ポケットにチーズ入ってたら。臭いし、べちゃべちゃやし。
どういうことになるな、ちょっと。まだわからんけど、まあ、かっこいいな。
かっこいいね。
あ、スパーダとか懐かしいな。
いや、そうよ。去年、え去年かな、うん、いやあの熱がまた戻ってくるのよ。めっちゃ楽しみやわ。
やっぱ去年、楽しみに見て、まあ、結構喋ったやん、ポッドキャスト。
うん。うん。
いや、もうサイファー審査から、いや、どの人が、そういう存在になっていくんやろうな、って結構おもろいな。
おもろいな。で、その、サイファー1回目やったやん。
うん。
で、そのさっきのオートチューン論争みたいなのもあったけど、
うん、
まあ、正直言うと、まして全員一緒なんっていうぐらい、
うん、
言ってることも声も全く差がわからなくて、俺。
あー、オートチューンかかってる人？
そうそうそう、A、B、C グループ。
あ、全員ってこと？
なんか C の最後の方でめっちゃおもろい人って、
一番最後のな、人おもろかったな。
めっちゃ笑って、でも、それでなんかね、審査員もそれまでちょっと堅苦しかったけど、
うん。
ちょっとほぐれたから、来週はまた、もう少し面白そうなんやけどね。
うん。
なんか A と B のグループほんまに分からへんかったな。
B はな、俺記憶なくて。
倒れてたんかな。
ノックアウト食らってたから、フォートシューンで。あ、じゃあちょっといいと思う人、名前あげようかな。
行ってこうぜ。
うん。いや、メモでってことね。
ああ、メモでか。
ちょ、名前覚えてたら言いたいんやけどな。なんか、A の、
うん。
3番目ぐらいに、やってた、女の人。
あ、女の人。わかるよ。C だみたいな。違う、
それ
C だよ。
それ C だ。そう。
シェーだみたいな。
だかな、あの人は、なんかいいんかなと思ったの。
ああ、いや。なんかそれは俺も思った記憶があるぞ。
で、いや、ちょっと名前覚えといてよかったな。で、B は全く覚えてなくて。
うん。
C は、最後の面白い人と、
うんうん、
うん。170センチない、人権ない、みたいな人ね、最後の
人。あの人面白かったわ。
あ、じゃめっちゃおもろかったな、全部な。
なあ。
審査員めっちゃ笑ってたかな、ワイプで。それも嬉しかったな。あ、
名前思い出せない。でも YouTube 流せない。
思い出そうか。なんか、いや、俺もな、東京なんとかじゃなかったっけ？
東京世界や。
東京世界か。
で、東京世界覚えてないけど、あとね、褒められてた人は、漢字屋、漢字屋。
工事屋じゃん。漢字
屋。工事屋か、漢字屋って、漢字屋しよりか。
だから、工事屋も違うかもしれん。
いや、工事屋。KJ って書いてあって、あ、KJ って通るんやと思ったら、工事屋って、出てた。
工事屋ね。もうかっこよかったな。2番目か3番目。
いや、あとな、そのなんか俺、自分が恥ずかしいと思ったのが、なんかね、まあ、そのオートチューン時刻の中で、
うん、
B グループぐらいで ようやく地声の人が出てきたのよね。
うん、
結構、だから、なんていう、やっと来てくれたぐらいの感じだったから、
うん、
あ、この人褒められるんじゃん、ふうに思ってたら、なんかゾットさんにボコボコに言われてて、ゾットさんやったかな？ R 指定かな？あの R 指定になんか、ちょっと合ってないみたいなこと言われてて、まだ全く見る目育ってないなって、恥じたね。
せっかくオートチューンかけた方がいいって言われてた子ちゃん。
多分それかも。
なんかでも、ちょっと揉めてたね。
揉めてた？
ほんまオートチューンかけてたみたいな。
え？
番組が外したんですみたいな、なんか X 投稿してたみたいなんで。
え？え？
ちょっとニュースなってたで。ニュースじゃないけど。
え、ニュースってどこで見たの？ LINE？ LINE ニュースで見たらいいの？
スレッズで広告で出てたんかな。
しょぼ。
しょぼいんかな。
わからない。しょぼくないか。すごいんか。
何で見たのな。
ええー、すごいな。そんなことあったの？
あの、YouTube のコメントかな、多分。そうそう。まあ、ほんまかわからんけど、本人はツイッターでそう言ってるみたいな。
そうか。いや、なんかその、とにかくその個性、無個性になって、自分の中でみんな映ってしまったから、
うん、
逆にオートチューンかけてない人とか、あとは中身、歌詞の中身もその、全員ウーピーボンみたいなこと言ってるというか、なんか、ちょっと少し詩人チックなことをみんな歌い上げてて、
うん、
なんか、もっとその、あの、エイデンとかさ、エイデンは違う、もっとなんていうかな。ドロドロのその自分の生い立ちとかを。
アモとかナナみたいなことね。
アモ、ナナ、あとテイダストとかあの辺の、なんかこの生い立ちみたいな方っていう人があんまりいなくて、
うん、
面白くないなって正直思って。
そうだな。
うん。なんでやろうなと思って。まあ、曲がそういう曲が多いのか、ちょっとわからへんねんけど。なんかそれあんまりいなくない？そういう人たち。
いない。
そうやね。だからその人が出てきたらめっちゃ評価されるんちゃうかと思って、その B グループの人、来たと思ったらめっちゃボコボコに言われてた。
かわいそう。
感じで。差はわからん。
何グループまであるかな？
え、結構多いよね。だって、去年のライブみたいなのがないから、
うん。
多分8個ぐらいあるんちゃう？
あの、50人残ったって言ったか。
あ、50？ちょっと10グループか。
A, B, C, D, E, F, G, H。ちょ、多すぎるか。
いや、でも、そうじゃない。だって、5000人を120人まで有識者で絞って。
有識者のな、名前出て、シーダさん入っとったけど。
そっから40ちゃうかな。だから80ちゃうかな。
うん、あ、な、去年もそんな感じだったかもな。
そうやね。E, F, G, H。H グループ。ああ、そんな感じちゃう。
あ、去年そんな感じだった。A, B, C で、次、来週 D, E, F で。
うん。
F の次は G か。
で、GH
で審査やな。
そやな。そやな。そやな。楽しみ。いや、だからほんと東京世界のおかげで、
うん。
雰囲気良くなったと思うから。
うん。
ね、ちょっとイエローワックスとかレックスってほんま全然喋ってへんから。
そうやな、まあ、そんな。みんな等しく喋っていこうみたいな意識ないやろからな。
うん、いやし、やっぱちょっとな、なんか、ないものじゃないけど、やっぱアクロさんとエイビッチって必要やったんやなって思うよな。
へえ。
なんか笑い上手というか。
ああ。
いや、マジでこれ、まあ、バンガーじゃんみたいなことを、言うとやっぱ和むやん。
和む。
それ言える人がね、今いないんじゃないかな。ラルフがちょっとおもろいぐらいかな、しいって言うから。
ラルフのボケる方やろ？
ボケる方。あのさ、単純なリアクターがいないっていうか、
確かに、ゾットさんもな、落ち着いてるし。
そう。で、まあ、シーダさんのリアクションってちょっと得意点すぎるから。
うん、まあ、意味わからんもん、ね。どこで、みたいな、楽しいんやけど。
みんな巻き込むリアクションじゃないから、あれ。
うん。
やっぱ H とかがなんかな、こいつマジやばいとか言う。
あ、ほんまやな。
あの、大ボケ感みたいなのは、多分必要やと思うんだな。雰囲気を良くするために
も。ちょっと今年怖いもんね、みんな。
特にイエローバックスね。
イエローバックス怖いな。ピリピリしてるわけではないと思うけど。
なんか、R指定が喋ってるときめっちゃ睨んでてさ。え？と思ったら、
うん。
めっちゃうまいっすね。とか言った。え？あ、褒めてんねや、と思って。どっちやねん、どっち。
そういう顔ない。
顔怖っていう。まあでも来週から多分もうちょっと空気は柔らかく。なってるはず。
うんうん。まあ出場者もな。
うんうん。
もっと上手い人というか、
うん。
魅力的な人どんどん出てくるやろうからな。
そうやね。なんか落ちたらしいけど、アウソリティとかも出てたらしいね。
へえ、そうな。
うん。あと鳴り耳とかカーズっていう前に出てた人たち。
うんうん。
もう出てたらしい。一個さ、ちょっと、うん、イエローバックスの話していい。
うん。
シャープゼロで、龍造さんが、バックスは、ラップスターの王者になった先のことも、すでに考えてたやん、みたいな。
うん。
話してたやん。
してた。
で、それが大事だみたいな、そういう話で、
うん。
なんか一個で感銘受けたんやけど、イエローバックスに。
うん。
なんか、いや、俺はなんかその、やりたいことがあったっす、みたいな。
うん。
ラップスターになるっていうことじゃなくて、なった後にも、みんなと曲を出すと。やりたいことがめっちゃあったっす。めっちゃ食らってんな。
うん。
めっちゃ全てのことに言えることじゃないと思って。
そうやな。
やりたいことがあるやつが最強やんな。
優勝が目的じゃないんやな。
そうやね。やりたいことがあって、その途中でまあスターになったというだけという、一番強いわと思って、それ。
あれかっこよかったな。
あれちょっと俺、日常にフィードバックしよう。
あれはでもマジでフィードバックやな。
あれ、うん、そう、あれ、いつもこれ無理やりなんか、ビジネスシーンでも使えるとか、ネタっぽく言ってるけど、ちょうど今、起床というかさ、
うん。
ね、2024年度っていう新しく、ま、年度変わって、ちょっといろいろこうやりたいこと、やりたくないことみたいな、整理するときに、あれめっちゃちらつくね。すごいちょっとほんとね、フィードバックできても。
やりたいことがある。先にね。やりたい先にやりたいことがある。
やりたいことがあったら確かに最強やんな。
うん。
すごいわ、
うん、そうやな。やりたいことあるんやもんな。そのコンテストで優勝したいっていうのがな、目標やったら。
うん。
そのコンテスト落ちたらもう全部終わりやけ
ど。ユニバースやろ、だからそれって。
え、カワセ？
カワセ。
もうどうなったよな、カワセ。一時期めっちゃ好きやったけど。
カワセ優勝したんやろ？
そう、M1 優勝してやめたい。っていうと、やっぱ、なんなのなっていうことや、ね。まあまあ別にいいんかもしれんけど、そう言うとあんま優勝できないのかなっていう。
そうやな。
そうじゃないもん。一番面白くありたいっていうので、うん、それが評価された時に優勝するんかなっていうな。
だって令和ロマンなんか来年も出るとか言ってるもんな。
うん。
確定なのよね。多分イエローバックス M1 見てるとき、ユニバースの時めっちゃ睨んでたと思うで。
あいつずっと睨んでるから。
あ、ずっとそうなの？ずっとあの顔
意味なくない？お笑い屋の顔で見てたら意味なくない？
寝た方がいい。早めに寝た方がいい、それと。いやー、あれはでもすごくいいこと言って、なんか、正直サイファーの第1、シャープ1よりも、シャープ0の方が好きやったな、俺。
うんうん。
聞き入ってしまった、あれ。
いや、シャープ0よかったよ。
シャープ0いい、ちょっとあれ名作やな、今回。
なんかビートについて聞いていくのとかもいいしな。俺だったら、バオさんのビートっすね、みたいな。
面白かったな、あれも。
こういう風に乗ってみたいです、みたいな。順番にな、言っていくのもいい。
あとどこに、
あ、はい。
あ、どうぞ。どこに注目するかじゃない。審査を。
一緒や。
どこに主眼を置いて、それぞれの審査員が審査するかっていうの。それぞれ、やっぱその、キャラ通りの個性っていうか、
うん。
ね、ある人やったら陰とか、自分に思いつかないリリックとか。
うん。
やし、イエローバックスやったら何やっけ？やりたいことやってるかどうかやったっけ？
まあ、そうやな。ほっといても見えてくるみたいな。
ラルフはエンジニアに支持してるかどうかっていうのを主眼において見る。
違う、それパンチラインね、去年の。出たからこそ言える。自分の役割を分かってる発言ね。いや、ラルフは良かったよ。ラルフは俺、やっぱすごいなと思ったけど。
いや、ラルフもすごいな。
おのおのの秀でてるところがあるから、まあ、そこで見る。プラス、それ以外のところ、だからな、フローすごかったら、イン知らないみたいなメンバーじゃないから、審査員。
うん。
絶対伝わるから、自分の得意なところを出してほしい、みたいな。すげえいいコメント、
うん。めっちゃいいコメント。なんか、シータさんだけちょっと微妙だ
な。シータさんって言ってたっけ
言ってたよ、そりゃ。なんか、若い人もいっぱいいるんで、まあ、僕はおじさんなんで、なんか、若い人がいいなって思う。そういうラッパーを選びたいですね、とか言ってたんやけど。
ああ。
じゃあシーダさんいらんってことになるぞ、と。
そうやな。それ違う。だからそれ違う。そう。
シーダさんがいいなと思うラッパーを選ぶべきだよね。あの人の立ち位置的にはね。
うん。
若い人は若い人がいいなと思う価値観で選ぶから、シーダさんはシーダさんの価値観で選んでほしいってちょっと思ったんやけど。なんかキャラなんかな？あの番組の中で。老害みたいな。
そうかもな。結構言ってるし。
うん。あれちょっともう、ちょっといいかな、あれもう。
うん。
十分すごい人なんやから。
そうだな。普通にシーダさんが審査してくれたらいいもんな。
いや、間違いないかな。
うん。
どうする？じゃあ最後、キャンプ地でも予想しとく？どこでキャンプするか。
キャンプな、今年もあるでしょうね、曲対決。
最強のコンテンツ、曲対決。
一番おもろいからな。勝利は、勝利を持って帰ってる。勝利持って帰って地元の仲間とキャンプしてるからね。
確かに、あのテンプレート、勝利自分のものにしてるからな。おもろすぎる。
ま、でも、キャンプ、ま、カミスちゃう？
お前もや言っても。
カミスやろ。
今回多分カミスかもな、確かに。前回のチャンピオンのね、フッド。
もう誰もおらんけどな。
誰もおらん。お母さんもおらんもん。
お母さんとかも住んでないから。
いやー、しばらくたの、あと多分2、3、2ヶ月、2、3ヶ月くらいでもあるよな。多分。
ある。
いやー、楽しみです。ありがとうございます、本当に。
楽しみやな
ー。はい。まあちょっとね、ラップスターが始まると僕たちも頻度が高くなったり、あるいはなんか頻度がね、イレギュラーになったりするんで。
うん。
ちょっと神回があったらまたぜひ語りましょう。
ちょっとやっていきましょう。
はい、ほんならまあそのとこかな。
そうですね、チャプター2は。
はーい。じゃあなんかもう、今日は通常回ということで。
はい。
21個もあるメモの中、いろいろ泳いでいくか。
いきますか。
なんかありますか？
そうやね。から行こうかな。いや、いろいろあるんですけど。
はい。
まあ、ラジ歴行こうか。
ラジ歴、はい。
あ、歴史の歴なんですけど。
はいはい。
なんかもう前回さ、日本の歴史の漫画読んでるみたいな話したよね。
したっけ？子供が？
そうそうそう。
あ、したした。
で、まあ、確かに歴史の漫画って久しぶりに読みたいなと思って。
おぉ。
まあ、渋沢栄一の漫画読んだんですよね。
お札になるもんね。
そうそう、一万円札。
うん。
しても結構おもろくて。
うんうん。
なんか日本史でこの坂本龍馬とかさ、なんていうかな、うん、まあ、中野大江の王子みたいなね。
うん。
ちょっと世代違うか。まあ、結構古い世代って結構覚えてるけど、近代史みたいなのってあんま知らんな。
知らん。薄い、俺たち。
で、まあ、渋沢栄一とかってそこら辺の時代の人やんな。銀行を同行したとか。
そうね。かなり近代やね。
なんかそこら辺こそ知りたいなと思って。
ああ。
でもなんかどうやって勉強したらいいんやろうな、みたいな。まあ、そういうポッドキャストとかな、ありそうやん。
うんうん。
で、調べたら、まあ、このラジ歴っていうのを見つけて。
なるほどね。
なんか一回10分ぐらいで、まあ、元寇がどうとか、鎌倉幕府がなぜ倒れたかとか、そういう。へぇ。これ結構面白いし、聞きやすいんでね、これおすすめですね。
ちょっと登録します。思わずシェアしたくなる歴史の話。
そう、日本史総復習編っていうのがありまして。
へぇ、初めて聞いた。めっちゃやってるやん、このポッドキャスト。
そう、その世界なんだけどね。
すごー。え？あ、何回かに シリーズ分かれてんのかな？
日本。
4つ出てきました。
あ、そうそう、4つあるんですよ。
はぁ。
俺は日本史を今聞いてるんやけど。
なるほど、なるほど。
まぁ、あ、ちょっと微妙な点としては、なんか、ポッドキャストに流れてなくて全部。
え？あ、そうな
の？会員登録してウェブサイトから聞くみたいなんで、フルで聞け、全部聞ける。まぁ、あ、ただやけど。
なるほど。
で、そのウェブサイトぶっ壊れてて、多分。再生して、なんか変なとこ押したら止まっちゃうよね、音声。
ああ、
で、ね、ああ、止まった、止まった、止まった、もう一回再生通したら、なんか二重で聞こえる。
ああ、はいはい。
だからいらんねんけどな、それは。
まあ、ラジコみたいなもんか。クオリティ的には。
ラジコってそんな低くぶっ壊れてんの？国民的アプリやのに。
はあ、なるほど。
いや、でもおもろいな。
ほんま。これ誰なん？
誰なんやろな。
知ら
ん。でも、まあ、二人で喋っとって、一人詳しくて、一人あんま知らんみたいな。
ああ、よ、いいパターンやね、それ。
いいパターン。しかもね、学び直しっていうタイトルだけど、日本史。
うん。
あ、ほんま学び直しって感じで、その、基本的なところは分かってる前提で進めるよね。
ああ、なるほど。
なんかまあ。
俺たちみたいなね。
そうそう、ちょうど俺らというか、まあ、原稿とかね、皆さん、なんとなく覚えてると思うんですけど、実は2回来たんですよね、みたいな。
はいはい。
で、なんで2回かっていうのが、これが大事で、まあ、1回目が、みたいな説明の仕方で、
うん。あ、面白いね。
ちょうどいい感じにやってくれる。
うん、うん、うん。
ですね。まあ、古典ラジオとかもね、めっちゃ有名でおもろいけど。
うん、うん。
古典ラジオ結構長いやんな、1時間半とか。
うん、俺聞いたことない。
あ、ほんま。
うん。
古典ラジオも、まあおもろいんやけど、まあこれ1回10分で聞きやすいという特徴ですね。
そやな。古典ラジオは長いわ。
長いよな、なんとなく。
うん。
長いのが3話4話ぐらいで1個終わるみたいなイメージ。
ああ、ラジ歴。ちょっとこれ面白そうやな、マジで。
ちょっと聞いてみてくれ。
フォローしました。学び直しを順番に聞けばいいのかな。これ歴史の時系列はエピソードとリンクして
る
のかな。
日本史学び直しのやつはなってる。
なってる。じゃあ昔一とかは例えば卑弥呼とかそういうこと。
そうそうそうそう。
おお、いいやん。
34がなんとかで35とかで終わりやったな、日本史。
なんかシャープ飛んでる？あ、じゃ
あ
うん？
あ、そうそう、だからそれが飛んでるやつで会員登録してウェブで見な。
会員登録するか。
ちょっとしてくれ。
あ、でもウェブぶっ壊れてんだけ
ど。まあ、たまにうまくいく。
たまにうまくいくって。なんやそれ。いいやん、でも。
そうですね。これちょっとおすすめ。今ハマってる。
あー、なるほど。歴史ね。
うん。
いや、俺はね、小説ですね。
小説。
歴史を知る上で一番入ってくるのはなんか小説なんじゃないかっていう。
へぇ。
まあ、よく言われるけど。
ストーリーでってこと？
そうそう。まあ、だから実話を元にした小説で、それがま、有名な小説家とかがそういうのをたまにやるんやけど。それがなんか一番、まあ、面白いし、勉強してる感じ。
あんまり見てないかな。
いや、わからないかな。それこそな、司馬遼太郎みたいなやつって多分そうやん。
そうやな。司馬遼太郎しか知らんな。
うん。いや。しかも俺、司馬遼太郎すら読んでへんねんけど。
うん。
多分去年売れたやつとかで言うと、銀、なんとか、銀、なんとか、とかあるやん。
知らんな。
そうそうそうそう。そうそうそう。
銀、銀、いやいや。ピンときてないよ。そう
そうそうあ、
銀色、ね、色しか分かってない。
歴史小説多分一定の層にめちゃくちゃ売れてんだよね。それこそ、まあ、多分、おとんおかん世代とかじゃないかな。
そうだ。まあ、司馬遼太郎、な、大ファンの人おるもんね、やっぱり。
おるおる、全部揃えて、何回も読んでる人とかな。
まあ、面白いしな、歴史知れるからいいし。
うん。俺はね、ちょっとこの間読んだのが、
うん、
風よ嵐よっていう、
うん。
村山由佳さんっていう、まあ、多分昔からいる女性の小説家の人が、書いた歴史小説。
うん。
で、映画になったのよ、吉高由里子で。
うん。
吉高由里子と、確か、エータじゃなかったかな。
エータ。
うん。エータって、あ、エータってわかる？知らんか、エータ。
捕まった人いたっけ？
捕まった人のお兄ちゃんかな。
お兄ちゃん。エート？エートか、香水の
違う違う違う、凱旋 MC バトルで出てた、エイト。
エイトって思ったな。
ボンズ倒したやつね。
すげえや。
予選から勝ち上がってきて、多分ジャイアントキリングしまくったんだな。
すげえや。
吉高由里子と8。
攻めたね。オーディション？
オーディション勝ち上がっていったんかな、最後。
ラップバトルがあったんかな、オーディションの項目に。
多分映画になったのマジでこの間なんだけど、
うん、
小説は多分3年前くらいかな。
いや、知らなかったですね。
大正デモクラシーとかの時代の。
うん。
知らんやん、大正デモクラシー。
ほんま知らん、知りたい。
やろ？ 1900 年くらいの大正デモクラシー。の、活躍してた、伊藤野枝っていう。
あ、伊藤野枝さんって、
アナキストの。
はいはいはい。読みましたね、一回、伊藤野枝さん。
あ、読んだ？あれかな？村に火をつけ白地になれとか。
それですね。
そうそう、あれの、あれは確か、評伝っていうかな。
うん、
あれも、ちょっと小説も評伝か。まあなんか、伊藤野枝を研究している、学者のから見た伊藤野枝のなんかちょっとこう伝記というか、
そうやったよな。まあ、そこでくじけないのが伊藤野枝であるみたいな
表現だもんね。あ、そうそうそう。あの人の文体がまあすごい面白いっていう。
うん、面白かった。
栗原なんとかさんで、今回は村山由佳が小説を伊藤野枝で書いたんやけど、
うん、
その村に火をつけば伊藤野枝のみ、ほぼ伊藤の絵の話だったんやけど、
うんうん、
今回は伊藤の絵がまあ主人公でありつつも、 そこの周囲の平塚雷町とか大杉栄とかっていう、うん、その伊藤の絵の周囲の人物が、あの、視点の章っていうのも何個かあって、
うーん、
5編ぐらいあるんだけど、それで伊藤の絵の生涯を追っていくという小説になってて、
面白そう。
で、伊藤の絵の人生ってめっちゃ面白いやん。面白いって言ったらやけど、うん、それも事実がすでに面白いけど、まあ、それをすごい小説でさらに書く、
うん、
し、同時にやっぱこう、その時代の背景みたいなのを自然とこう勉強できるから、すごい面白いんだよね。
うん。
めっちゃ時間かかるけど、俺はそれが一番最近、マジで最近読んだ歴史の知識っていう意味で入ってきたんで、まあもし興味があれば。
その時間かかるっていうのは太いってことな、本が。
激太です。
激太な？
見たらわかります。え？ってなります。殴ったら死ぬと思う。
あ、ジャンプとかってこと？
ジャンプでも軽いやん。
軽い。
じゃあ、小動物死ぬと思う。風邪を荒らしようって殴ったら。大体の小動物は死ぬと思います。
怖いな。
っていうか太いんやけど。でもまあ、でも、
うん、
面白いね。小説やからバーッと読めるし。
うん、
一気に読んだ、カフェで。という。まあ、時間かかるけど、それもあり。やったね。
ああ、小説もいいな、確かに。
うん、まあ、いっぱいあるけどね、歴史小説多分、いっぱい出てるやろうけど、どれもあんま読もうと思わんかってんけどな。
うん。
読んでみたらやっぱ面白いね。
村山由香さんやからってことな？
か、まあ、伊藤の絵を知ってたからかな。読みやすかったっていうのもあるし。
確かになんとなく知ってるとな。
そうそう、やっぱ全く知らんとな。ちょっと、まあ、でもやっぱ村山由香がうまい。
ああ、いいですね、確かに。
はい。
面白そう。
もし、まあ、小動物とか、殴りたくなったぜ。
あ、そっち？武器としての？
いや、ちゃんと、もちろん読んだ後やで。読んだ後、
ね。読んだ後に、武器を荒らしよう。
武器を荒らしようじゃない。風ね。
風を荒らしようね。
風を荒らし。
ありがとうございます。
こちらこそです。そっか。ちょっとじゃあ、メディア系でいくとね。
うん。
怪物っていう映画見た？
怪物って怖い感じのやつじゃん。
怖い感じのやつかも。予告とかジャケットとか。
坂本雄二先生やな、多分。
先生って言うの？
好きやから、坂本雄二先生。
坂本雄二先生の、多分今もまだ最新作。
うん、うん、うん。
かつ監督が是枝さんっていうね。
わあ、すごいやん。
ものすごい掛け算ですね。映像作家とストーリーテラー。夢のコラボ実現。って書いてあるけど、この間は確か DVD が出て、で同時にサブスクというか、ネットフリとか、
あ、そうな、
プライムビデオでレンタル開始されて、
へえ、
見たんですが、
どうなんですか？
激おもろかったですこれ。
ええ、そうな、
いやもうね、ちょっとこれめっちゃ喋りたいっていうか、いやまあどうなるね、好きな人、いやでもなこれ、うん。めっちゃ面白かったけどね、俺は。
ちょっと、怖いですか？
怖くないです、全く。
ショッキングですか？
ないです。その赤目さんが言うショッキングってあれやろ、うん、ソー3みたいに、なんか豚の頭でホゲホゲホゲ、豚の頭でホゲホゲホゲ、みたいな。
音声でも流せへんとこがマスキングされてる。そう、ウィーンみたいな。
うわ、自らのホゲホゲを、ドリルでホゲホゲホゲホゲホゲホゲホゲホゲホゲ。
自粛してる。うん、そうです。
そういう怖さはまずゼロで。
ああ、そうなんやね。
あとは、その人を殺したりとか。
うん。
そういうなんかこう、人間心理、えぐる系の怖さとかも、ない。
マジで。
はい。ただただもう、考えさせられる。っていう。
見よう。
もう本当、若宮さんが食いつくと思うんですけども。
うん。
まあ、是枝監督ね、万引き家族の。
うん。
で、脚本が坂本雄二、花束みたいな恋をした。
はい。
で、脚中の音楽が坂本龍一の生前最後の作品。
あー、すごいな。
で、安藤サクラ。エータ、高畑充希、角田、東京ゼロさん、角田。
角田？
うん。で、中村獅童。 今会いに行きます。もう会いに行きました。中村獅童。
過去形やから。もう売れ切ったから。
今会いに行ってる途中であるやったかな。ハブビーンやったかな。
現在進行形や。
過去完了形。
過去完了。
で、田中優子。田中優子はやばい。田中優子やばいです、マジで。
へ
ー。もうね、もう、揃い踏みというかもう、どっからでもかかってこいというか。
ちょっと見るなぁ。
めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった。でもまあ、もし怖いと思ったらなんか日曜日の朝とか見た方がいいかもしれない。怖くはないけどね、本当に。
そうかそうか。いや、ちょっと、なんかでも怖い雰囲気やんな、ポスターとか。
ジャケですね。なんか二人の少年が泥まみれっていう。
あ、泥か、血まみれなんか思ってた
わ。あれ血じゃないですね。
そうか。
あと予告で確かに血っぽい流れねんけど。
うん。
あれ絵の具です。
ありがとうございます。見やすいように。
なんか妙に、なんか、おどろおどろしい予告とかになってて、
うん、
なんでって思うんやけど、中身はほんとね、もうなんか3回ぐらいドンドドンっていう、驚きもあるし、セリフ一個一個に対して、あれは何だったのかみたいなネタバレサイトとかもあるし、後から見終わった後ももう何回でも、こう、思い馳せるような映画
でした。見た後感想言いたくなる系でもあるんや。
めちゃくちゃ俺はネタバレサイトで自分のこの高ぶった気持ちを抑えたわ。やばいやばいやばいっつって。
ちょっと見るんで。
はい。
あ、そうか。じゃあ結構あれやね、映画をいろいろ見てるような。怪物も見て、ブルージャイアントもな、見てたもんな、この間。
ほんであとはね、そうそう、最近で行くと、
うん、あれブルージャイアント
ちょっとブルージャイアント最後にして。
はい、オッケー。
次は多分よく知ってると思うけど、
はい。
満島ひかりの新しい映画。
知らんな。
これ、野木明子です。
マジで、すごいやん。
そしてなんと、
うん。
アンナチュラルのメンバーも、ミュー404のメンバーも出るらしい。
めっちゃ野木作品やん。
めっちゃ話題になってた。まずアンナチュラルのメンバーが出るってことが、発表されて、
うん。
石原さとみとか、市川美香子とか、うん、ダダダダってこう、出るん出るん出るん出るんみたいになった後に、昨日かな多分、ミュー404のメンバー、星野源、綾野剛っていうメンバーも、ババンって出て、でも、まあ、新キャストの、主人公としては、満島ひかりっていう、
うん、
映画が、ラストマイルっていう映画で、
うん、
まだ公開されてないけど、なんか、面白そうな設定でした。
そう、今言った人、全員出るってこと？星野源とか。
全員出る。
すごいな。
全員出るってことが、ちょうど今週、公開された。
へぇー。
まあ、ちょい役やと思うけどね、さすがに。
まあまあまあ、ちょっとお腹いっぱいやもんな。
ちょっとね、うん。まあでも予告とかもすごい面白そうで。ラストマイルって多分アマゾンの、
うん。
何やったっけ？ラストワンマイルみたいな。
配達の？
そうそうそうそうそう。多分あれの意味なんやけど。
そうなん？
そうそう。いや、予告でそうなの。なんかね、宅配便が爆発するっていう映画なの。
へぇー。
ラストワンマイルやっけ？あれ、なんて言ったっけ？
佐川急便かな？ラストワンマイルで人に運んでるみたいなことやな。
あ、そうそうそう。違うか。
あ、
いや、じゃあちょっと。あと、なんか最後ドローンで運ぶみたいなやつまでや。ドローンちゃうわ。自動搬送ロボットがラストワンマイル運ぶみたいなとか。
あるね。ラストワンマイル問題みたいなあるもんね。どう。
あ、そうそうそうそう。
運ぶかみたいな。
それの多分意味で。
うん。
ラストマイルっていう映画が、この、春、もうすぐかな、公開されるらしいんやけど。
ああ、岡田将生やん、しかも。
まあ、そこは別に俺とどうでもいいけど。
好きやわ。
そうですか。
あ、しかも、イグラ新たも出てるやん。
おい。
ナチュラルやな。
最愛やな。イグラ新たか、最愛や。
あ、ナチュラルやな。
あ、ナチュラル
か。もしかしてショッピングセンター歩き回りながら電話するシーンあるんかな
最後のやばいシーン。
あ、すいません。ネタバレになってしまうか。
恋だろの。恋だろの。最後のやばいシーン。
恋だろ。松下洸平ね。
やっぱそうやな。ショッピングサイトの配送された段ボール箱が爆発する事件が、謎の連続爆破事件へと発展。巨大物流倉庫のセンター長に着任した満島ひかり。岡田将生と共に未曾有の事態の収拾に当たる。
おもろそう。
残りの爆弾はいくつで、今どこにあるのか。コナンみたいやな。大丈夫かな、これ。
確かに。
まあまあでも、すごいメンバーやし、満島ひかりっていう時点でもう見たい。
見たいなぁ。
見たいわ。はい。
あ、この夏と書いてますね。
夏か、まだ、そうか。お前な、まだやな。
面白そう。
はい、映画情報でした。
ありがとうございます。
いえいえ、ほぼミーハーな情報ばっかりです。
確かに。超話題作やな、全部。隠れ
た名作。マジでよかった。マジでよかったとか言って怪物の話して
る。ポッドキャストってもっと、な、マニアックな誰も知らんやつ発掘するかと思ってたけど。
はずないんか、俺。ラストマイルはちなみに LINE ニュースで知りました。
朝。
ミユのメンバー出るやんってなって、
はい。みんなの同じ驚き方やん。いや、俺知らんから、助かる。
それすら知らん。はい。
はい。あとは、ブルージャイアント
なんか、ブルージャイアント語るみたいなこと言ってたっけ？
そう。
ああ、すいません。忘れてました。
だって見たもん、俺。
見たん？
いや、その、タックさんがメモを書いてたから、あ、俺も見とかな、間に合わんなと思って、その、次の収録に。
はい。
見て臨んだんやけどな、前回。
はいはいはい。
なんか、途中でやめたみたいな言ってたっけ？
うん。それ以降見てへん。
ちょっともう覚えてない？どこでやめたか覚えてる？
ね、結構序盤よ。ちょっとね、俺もうほんま、キャラの名前も一人も覚えてへんねんけど、なんか、ジャズバーで出会ったというか、そのなんか目をつけたピアニスト、
うん。
となんか川辺みたいなところでコーヒー飲みながら喋って、
おう。
で、その後なんか、あ、これなんで転換したかわかんないけど、なんか話が転換して、その主人公が、あれ何の楽器？サックス？
うん。
を吹くシーンで、それを聞いたその大学生のもう一人の友人が、
うん、
たった3年でみたいな、泣きながらなんかすげえよみたいな感じあたりぐらいからもうちょっと記憶ない。
はいや。
どこでやめたか記憶ないぐらい記憶ない。
だからあれやろ、声かけて、ちょっと一緒に組まねえか、つって、
うん。
お前のじゃあ強く見せてみろよ、って言って演奏して、いや、まあ3年しかやってないんだって言ってから演奏して。うん、ピアニストはな、5歳とか4歳からやってる。天才肌やから。
はいはい。
3年でこんなにいけんのって言って泣く。感動シーンやけどな。
ほんまに言
う
てる？
まあごめん。それはでもちょっと嘘やな。
嘘やんな、びっくりした。
急にギア上げてきたなって思ったな、正直。
あれなんかさ、なんか見どころ切り抜いたみたいになってない？
ああ、そうかもな。
もうほんまについていけんくて、多分、漫画読んでたらわかんのかなっていうのがちょっと気になってからはもうちょっと本当に入ってこんくなって、寝てた。気づいたら。マジで申し訳ない。
いや、申し訳なくはないけど。それでも、今言ったところは結構面白いところよ。
あ、そうなんや。じゃあやっぱ合わんかったんかもしれない、俺普通
に。そうかもな。最後の方、やっぱその演奏のさ、本気出していくシーン。
うん。
とかは、表現良かったね、演出というか。
ああ。
なんていうかな、その、ま、演奏して、こう3人が。3人目も出てきてない、まだ。
3人しか
しドラムの人出てきてないかな。
わからん。
まあ、3人で組むんやけど。
デュオじゃないのあれ。デュオでやるんやと思って
た。デュオじゃない。
ちゃうんか。
うん。だから、まあ、ドラムは素人の人が練習しながらやるみたいな。
はいはい。
感じ。まあ、3人で組んで、ちょっとでかいところで演奏したりするのよ。どんどん名を上げていって。
はいはい。で、
最後みんなが最高の演奏するみたいな時のアニメーションっていうかな、うん、その、やっぱこうアニメならではのめっちゃ色がふわーって流れたりとか。
うん。
カメラワークグイングイングイーンってなったりとか。
うん。
なんかそこら辺すげえかっこいいなと思ったけどね。
いや、まあまあ。なんか新宿もそれ言ってたよな、確か。
言ってたっけ表現。
生と同、ベックが生の映画なんだ、生の作品やったら。ブルージャイアントの同の作品。
うんうん。言ってた。
とにかく動きとかがこう、漫画からでも伝わってきて、まあ動きとあと音のこう、ダイナミズムみたいなのが。
うん。
表現が上手いみたいなことを言ってた。俺はそれはすごい楽しみにしとったよ。
うん。まあ、ちょっとだいぶ後半かもな、それ出てくるの。
でもやっぱ泣けたんや、
ちょっと泣いたなぁ。まあまあでも、 ね、絶対ここで泣きましょうっていうシーンあるから。
ああ。
ちゃんと泣いたな。
そうか。なんか、そうやな。多分俺やっぱアニメっていうのがまず苦手なんやなって感じた。
まあちょっと個性的なアニメやもんな、多分。
やっぱり
劇画チックというか。
劇画チックやな。
いや、そのカットされてるみたいなのは俺も結構思って。
やっぱり。
え、なんか最初さ、上京して、
うん。
たまだ、来たぞみたいな。
ああ、誰やれもう。
俺知らんやんか、まあ当然。
うん。
で、おお宮本みたいな感じ。うん、ああ、だから俺違うシリーズ見てモテるんやろなと思って、一回止めたよね。で、ブルージャイアント映画最初のやつとかで検索して、うん、あ、一個しかないわ、と。あ、じゃあこれ合ってんねやな、とかは思った。
わかるわかるわかる。それは俺も思った。なでも、それはもうしゃあないなと思って、その、なんか新宿も言ってたように、あ、そう、新宿が言ってたやつで唯一気になったのが、その映画だけでも楽しめるんみたいな質問したときに、
うん、
楽しめますって言ってたから、あ、つまりそれは、うん、ね、漫画の総集編みたいな感じなんやっていう。
うん。
それはだからついていけてない自分のせいだから、まあまあ、切り抜きっぽく映るのもしゃあないかなと思ってたけど、いや、俺がもう一個やっぱ、ダントツで気になったのが、ギャグ戦の低さやな。
なんかあったっけ？ギャグ戦厳しいな、結構前から。
っていうか、いや、あれはでもあの作品にというよりは、アニメって大体ああなる、まあああならざるを得ないからって思うけど、なんか、全く面白くないのよね。
ボケてた？
なんか、ドヘーみたいなシーンあるやん。
な
んか
さ。そういうことな。
そうそうそう。それこそその昔の親友の家に行った時とかも、ておいみたいな。連絡くらいしろよとか、いう感じとかが、全く受け付けへんねん、そう。全く受け付けへん。だから、普段、で、その頃多分ちょうど俺、プライムとか実写の映画見まくってたから、
うん、
より違和感があった。えっていう。
結構、全アニメそうやろ、でも。
全アニメそうやねんな。それがちょっとな、多分自分の免疫力というか。
アニメ経験値やな。
なんか、鳥居みゆき初めて見た時みたいな。え、これ面白いと思わなかのかみたいな感じ。
意味わからんことやってるだけやのにな。
そう。
みんな笑
って。でもめっちゃ見てたら多分好きになっていくんやろ
う
けど、
うん、
めっちゃ見るほどの体力がなくて、そのまま寝てしまったって感じ。申し訳ないけどね。
いやいや。
ごめん、新宿。
なんかあの、新宿言ってた、たまに漫画の話で巻末にインタビューみたいな感じで出るみたいな。
言ってたね。
そういうシーンもあるんですよ、映画の中で。
あ、そうなんや。
それとかすごい、シーンの転換でね、
うん、
そのカメラに向かって喋ってるみたいになって、すごい面白いなと思ったな、構成が。
その辺のエッセンスはちゃんと映画でも入れてるんや。
そうそうそう、漫画のな、いいやつも取り入れてて。
そうか。いや、いい映画って言ってたしなと思った。申し訳ないな、うん。もう一回見た方がいいかな。
まあ、いいでしょ
う。そうか。すいません。
うん。そうだな。ちょっと、うん、あまりに序盤やから、何も言えんな。
いや、
いや実はこの人が、とか言おうと思ってたけど、まあまあ、ちょっと思い入れもないやろから、ええか。
いや、まあ、コンディションも悪かったな。なんか、めっちゃ眠たい時に見たかも。
うん。
それもちょっとあれやったかも。申し訳ないかな。でも本当、もう一回見るとはならんかも。
これ、ドラえもんとかはあんまギャグないんやったっけ？
あるよ。
あるんか。それは大丈夫。
それダメよ、それは別に。別に、俺、誰も見てないもん。ちゃんと見てないもん。うん。
まあ、ちょっと残念でしたということで、ブルージャイアントは。
すいません、本当に。そんなあなたに怪物という映画を勧めます。
ええ、楽しみやな。坂本龍一な。
うん。最後の作品。いや、やばかったな。マジでやばかったわ。
そう、最近で一番。
食らったな。ロケ地行こうかな。
どこなん？
知らん。どこなんやろ。全く知らんけど。はい。
はい。ちょっとあとは。
映画が続きましたね。
うん。
あとは？
他はありますか？
あとは、ああ、ちょっとこれはでも喋ると長くなるんで、またの機会にですが、呪術最新刊？
はいはい。
読んだ？呪術回戦。知ってる？呪術回戦。
いやもうジャンプ買ってるからね俺今でももう見るもんなくなってきて
そうな
ん、うん、解約やなそろそろ
解約、あ、電子書籍？
電子書籍、もちろん、もちろん、もちろん。
電子書籍ジャンプ読みにくそう。
あ、でも結構頑張ってるよ。
あ、そうな
の？うん。読みたい話に一気にスキップできる。
そうやって思うなんや。まあそうか。
え、呪術って、俺ちょっともうどこが最新刊かわからんわ。
え、これ言っていいんかな、ネタバレ。
あー、ちょっとじゃあこっからネタバレで。
こっからっていうかまあ、今までネタバレ。26巻ね、最新刊。
はい。
五条対スクナ
お
が完結。
え？
で、もう次の味方が出てきたところ
です。あ、結構じゃあ進んでるな。
あ、結構、トレースしてる？最新を。
俺は読んでるよ。
あ、じゃなくてジャンプに結構近いんや、この最新刊っていうのは。
うん、まあまあ、近いね。
ほんと。
うん。
これ、バクバク面白かったね。
いや、おもろいな
ぁ。いやぁ、面白いね、いや、正直ね、一個一個分かってないのよ、俺。
うん。
バトルの、理屈？その、うん、転園しながら、ほにゃほにゃ、みたいなやつを、
うん。
ついてきて、いけているかっていうと、もう2割ぐらいしか分からへんの、俺は。
うん。
し、もう分かろうともせんでいいかって、ちょっと諦めてます。
かなりむずいよな。
かなりむずいね。今までのその、総決算というか、
うん。
うん。今までの要素すべて知らないと、繋がらんぐらい、複合的になってるから。
うん。
まあ、それはもう正直追ってないです。ただ、
うん、
やっぱり呪術の面白いな、面白いというか、こう、次期待させるのはこう、これもしかしたらマジで負けるんかなとか、
うん。
で展開の読めなさ、っていうのは、やっぱ健在やなと思って。
うん。
で、最新刊で言うと、ねえ。2回ドドンって来てしまって、個人的には。
うん。
1回ちょっと安心したら、その次の、章で、ガラッと180度変わってたみたいな。
どういうことってな。
これがめっちゃ面白かったし、でもその最後の、最新刊の終わり方もやっぱ見事で、間髪入れず次の味方が出場して、どうなるっていうところで終わるっていうのが、いや、ちょっとやっぱすごいなって改めて思
う。バトルシーンおもろいしな。
おもろいな、バトルシーン。
その庭園とかもさ、まあ分からんけど俺も。
うん。
でもなんか作者なりにはルールあるんやろなとは思うよな。
そうね、こだわりがあるっていう時点でちょっともうそれは面白いね。
なんか、あ、くそ、なんとかでこうだとか言ってな。どういうことなのか分からんけど、なんかあるんやろな。
うん。
それは伝わってくるから、適当ではないっていうのもいいね。うん、
いや、そうやね。いや、ま、適当ではなかったと思うよ。はかりのシーンとかもね。
はかりのシーンは適当やろ。
あとなんか、水の戦い？もうもはや全く覚えてないけど、なんか。
はたり。
水で戦うみたいなシーン。なんかめちゃくちゃ理屈っぽいこと言ってて、ちゃんと理論に基づいて、ストーリー展開してたけど、まあ、あれはもうとにかく思んなかったんやけど。今回はちょっとやっぱ面白いね。
やっぱ少なとかな。
うん。
五条先生とか。
うん。
本物が出てるときは面白いね。
そうね。
え、あれは、まあ、伏黒が、伏黒になったみたいなのは知ってたんだっけ？
知ってたっていうか、漫画読んでたから知ってたよ。
それ前回か。一個前の巻か。
一個前。三月と戦う。あ、二個前。ちょっと待ってよ。
あ、結構前から。
一個前で五条のバトルが開戦したから。
ああ。
二個前かな多分。
あ、じゃ結構もう、伏黒ない。
あっこで結構空気変わったな。
うん。
三月のとこ。
あれおもろいな。
やっぱジャンプ読んでる人も、あの辺でこう、呪術がまた浮上してきたって感じ。
そうそうそう。
やっぱそうなんや。
うーわ、こんな展開ありかよ、みたいな、引きつけられて、そっからずっとおもろいみたいな感じやな。
いやもう10巻ぶりぐらいは、その驚き。
長かったな。
耐え
た
な。長かった。長い前振りあった。
感じやな。
ずっとオートチューンって感じだった。俺の中で。
ずっとグループ B？
ずっとグループ B やったけど、東京世界が。 最後来た。いやー、耐えた甲斐があったわ。ありがとう。なんか、何回かやめようと思った時に、相談してよかったわ、
うん。おもろくなるぞってな。
まだ来るからたくさんって。
会社辞める時みたいな。そうそうそう。いや、頑張ってたからな、ジャンプでは。
そうなんやね。あれはまだしばらくおもろい。
面白いな。
あ、ほんと。
うん。
楽しみやな。
まあでも終わるかもしれんな、もうそろそろ。
見えてきた。
なんか今年終わるんやったっけ？
あ、もう決まってんの？
そんな噂やんね。
まあ正直いつ終わってもおかしくない感じではあるね。
うん。
突如終わることを考えてるような作者なんだろうなっていうのは伝わってくる。
うん。
まあそれがいい気持ちいい気がするけどね。
そうやな。
そうか、今年終わるんか。
いやー、ちょっと見届けたいですね。右肩上がりで終われるかもな。
そうやな。シュートとは違うかも、その辺。
シュート？
え？
シュート右肩上がりやん。
海外行ったぐらいからマジでもなんか帝京との決勝で終わったけどなって。
キングのな。
キングの。
未だに分からへんけどな、そのオンダの黄金の左ってな。シュートだな。突然角度変わるってどういう原理？
いやー、俺はグローブちぎれる方がちょっと原理分からへんけど。
あれはウルフワングみたいなやつや。狼の牙ね。
ウィリーラインハルトね。はい。いや、すいません。ちょっとこれはね、もうちょっと、追って、まとめて喋ろうかな。
事実。事実な。うん。
おもろいわ。
はい、そんな、とこですか、事実は。
そうやね。
あとはなんかありますか？
お盆にセブ島に行くんやけど。
マジで。
知ってる？セブ島。
知ってるよ。英会話するとこやろ？
英会話の先生やたらおるとこ。
セブ島に留学しませんかみたいな。よう広告見たわ。
実際ね、セブ島ってすごい留学先として人気なんよね。
なんか英語綺麗みたいな感じなんだっけ、発音。
うん。あと、新日で、安い、
うん。
あとね、確か子連れでも、子連れで行くセブ島留学みたいなのもあるのよ。
へ
ぇ。あ、要はめちゃくちゃ過ごしやすい。
安いの？
物価はね、物価安い。
あ、そういうこと。
うん。
へ
ぇ。あ、でも実際安いねん。お盆に、
うん、
あ、もう赤裸々に行くけど、
うん、
5日間行くのよ。
はい。
で、まず取った宿が、リゾートホテルみたいな。
うん。
なんかプールがつ、屋外プールがついてるとこで、もうキャンセル吹かないけど、50% オフで、50% オフになって、4万3000フィリピンペソです。
4万3000フィリピンペソ。5日間で？
5日間で。
いや、まるでわからんけど。
12万ぐらい。
おー、5日間で12万。
それはでも 50% オフやから、やねんけど。
うん。
家族4人。まあ、正確にはアダルト2人で、チャイルドが 1.5 人ぐらい。
うん。
1.5 人とかしない。もう1人か。
1人半人前。1人半人前だよな。
違う違う。実力とかじゃない。年齢。
まだまだ。
見てもらう。まだ小僧。小僧の場合。青2歳は、青2歳は半額とか言ったら。
いやな、まあちょっと僕青2歳なんで、半額で。
下の子は何歳ですかとか言って、あ、青2歳です。あ、じゃあ0円ですね。
自己申告だね。そう、確かに青2歳みたいな顔ですね。
確かに。めっちゃ失礼。だから、
はい、
まあ実質大人2人プラスアルファぐらいで、本来24万ぐらいするのかな。それが12万。
一泊だから2万5千とかってことだよね。
そう、で、スイート。
すごいな。
すごい。で、
かなり安い。
航空券は高かったんやけども、航空券はね、もう2歳から1人前なので、かけ4になんねんけど、
うん、
31万。
高っ。
けど、お盆の5日間で。
あ、お盆、往復でやんな。
往復で。だから一人、3ぐらい言うて。4か。ごめんごめん。4か。4かけ4かけ。
じゃね、今高いんやもんな。
今高い、うん。ただね、片道4って安いで。
あ、そっか、ごめんごめん。一人じゃないよな。
4人で。
30
万から、片道4って多分な、繁忙期の島根とかもそんなもんやで。 伊丹島根館ってたまに買えるけど、高いねん。3万とかすんだよ、普通。
そう、じゃあセブ島行った方がええ
な。じゃあセブ島行った方がええ、そうそう
そう。プラ1万でセブ島行けるんやったら。
びっくりしよう、安いと思うで、これ多分。
あ、ごめんごめん、一人やと勘違いしてたわ、今。
違います。一人30万やったら絶対行けへん。
いや、アメリカの西海岸、サンフランシスコとか行った時に、オフ、サンフランシスコとかで16万やったなと思って、一人。
一人な、そうやんな。うん、多分、卒業旅行とかもう10とかそんな前やったと思うねんな。
うんうん。
ギリ出せてな。
そうやな。
で、今回お盆で、家族で30万って、いや、30って聞くとあれやけど、4って聞くとな。
4やと、確かに。あ、さ、人数多いもんな。
せんせんせん。だから結局、まあ、もちろん昼食、夕食とか、あと、その、アクティビティ系はまだお金払ってないけど、
うん。
航空券とホテルで、だから43万。お盆5日間で海外行って、な、国内でもそんなもんちゃうかなっていう。
そうかもな。
うん。だから結構いいと思っています。
いや、めっちゃいいんじゃない？スイートやろ、うん、しかも。
スイートに行きます。
なんでセブ島なの？
なんかね、友達の家族が誘ってくれて。
一緒にセブ島に？
ありえんくない？
いや、わからんけど、いいな。
え、なんかね、まあ、こんな言うとあれやけど、セレブなのよ、多分。あの人。小学校になったら出てる友達だから、まだ1年未満の付き合いなんやけど。
うん。
おそらくセレブです。で、なんか、授業参観で会った時に、お盆、どっか行くんですかみたいな。
うん。
おもんない話やなと思いながら聞いたら、
うん。
あ、セブです。え、セブみたいになって。セブですか？ちょうど今年海外行きたいと思ってたから。
うん。
え、なんぼなんすかみたいなこと聞いたら、割と そこまでやったから、ほぼ同じプランで申し込んだ、一気に。行ったれ、と思って。
一緒に行くわけじゃないってこと？
あのね、最後3日間は一緒かな。
ああ、それもなんかいいやん。
最後3日間のホテルと、あと帰りの飛行機は一緒になった。
へえ。
でも最初、
うん。3日だけ行くってこと？向こうの人は。
ね、いや、この人は、なんかホテルを変える。
ああ、なるほど。
シティホテルみたいなところに2泊した後に、リゾートホテル3泊みたいな。
へえ。
慣れとる。
慣れてるな。
赤目さんも行く？
いや、行こうかな。
ちょっとなんかさ、
うん、
結構いいなと思って、なんか、適当にみんな誘って
、
会えたら会うぐらいとやってていいなと思って、
そうやな、なくないな。
一人やったらさ、だって、44で飛行機行けねえで。ほんで、まあホテルも一泊3以下だから。
うん。
まあ行って20万
と。全然いけるな。
しかもセブやで。俺セブ行ったことない。
いや、俺もないよ。フィリピンやんな。
フィリピンや。
英会話綺麗やしな、発音。
そればっかりやん。
俺オンライン英会話でセブ島の人とやってたからな、多分。
俺もやってた。つうかなんかさ、セブ島の先生ばっかりのオンライン英会話ってなかったっ
け？あったあったあった。
何やったっけあれ？吉田剛さんが言ってたやつ。
思わせた。なるほど。DMM 英会話じゃなくて。
違う違う。もっとね、多分ベンチャーっぽいとこやってんな。
そうやったっけ？
うん。俺、X 一時期フォローしてた、ね。それで、何回かやったやつもする。
いやー、ちょっと思い出せるな。うわ、悔しいな。
あったよな。なんか、
序盤のやつやろ。草分けみたいなやつやな。
序盤序盤。多分月2000円とかやって、めっちゃ安くて。
うわ、レアジョブじゃないもんな。
え、あ、でもなんか、いや、ぽいよ。雰囲気ぽい。
うわ。俺やってたのに。
いや、俺、吉田剛さんがみんな言っとってん、あれ。あれやれって。
吉田剛さんとかフルネーム。
むっちゃ言うとる。ガイアの夜明けの吉田剛さん言っとったやん。
ガイアの夜明けにも出たことあるんですね。吉田剛さんという方。
何やったっけなぁ、ちょっと。セブ英会オンライン。
さすがに調べようか。
うん。
オンライン英会話、草分け。
ないって、そんな出てこない。草分けって。
草分け。
オンライン英会話、吉田剛。
せえへんって。
え、
そんな。タックさんだけや、そんな覚え方してんの。
いっぱいあるなネイティブキャンプ？あ、ちゃうちゃうちゃうちゃう。
いや、ネイティブキャンプは俺、最新でやってた。
義理の妹もやっとる。こんな新しいやつちゃうね。ジョブでもない。
オンライン英会話歴史で調べてます。
そんな、まとめてる人いんのかな、その、
そうそう
変遷みたいな。
昔はスカイプでね、やってたんですよね。
そうそうそう、
スカイプ。今はもう専用サイトみたいなのでやってるけど、どこも。
スカイプしかなかったから、昔は。うわ、出てこんわ。まとめられてもないんやけど。
めっちゃ悔しいな、なんでな、みんな。書こうよ。
何やったっけな。あかん。出てこんわ。
あかん出てこんことある？
やってないもん。もうあったんやわ。サービス終了や。
まあでもほんまにそうかもな。
ほんまにそうかも。つら。か、名前変わったか。
ちょっとすいません。悔しすぎる。スカイプ英会話。ちょっと最後の。
はい。
最後のチャレンジ。でもレアジョブじゃないかな。違う？
ちゃうちゃうちゃうちゃう。レアジョブとる聞き覚えない。
あ、ほんま。
俺やってたもん。ちょ、なんか何回かやってん。毎回先生ちゃうんやけど、全員なんか日本に行きたいって言ってて、あわよくばこれ日本人と知り合いになって、日本に来る気やんけって思った覚えあんねんな。うわ
ぁ。
ちょっとゴーさんに連絡しとこう。なんだったっけ、
ビズンの。いや、もうちょっと悔しいなぁ。こんなに思い出せなくなったか。
まあでも、だってあの頃、15年ぐらい前で、もうないかもな、リアルに。
もうないかもね。それはもうない。うん、
こういうのは時代が早いから。まあでもそのセブ島やね。
はいはい。
すいません。話しとれました。はい。
ありがとうございます。
まあ、全然行ってみたら、まだ空いてるで。
マジかよ。ちょっと、明日決めるわ。
明日決めて。
うん。
20万。20万です、多分。
20万ね。
はい。いけると思います。
ちょっと銀行口座、片っ端から下ろして。
やばいや、やめとけって。ちょっと待って。ごめんごめん。
お金集めて。
ごめんごめん。
多分タンスとか漁ったら1000円ぐらい出てくると思うから、それも足しにして。昔の貯金箱とかも。
まあ最悪な、牛島くんに徒歩で借りたらいいやろ。
あかんな。一番。あかんな。それでセブ島行くやつおらへん。パチンコとかやろ、それ。
セブ島から帰ってきたら徒歩で返したらいいねって。
あ、ちなみにセブ島では何すんの？
いやー、もう全然決めてないね。その、まあテーマパークみたいな、テーマパークじゃないか。まあ、なんか、大きなウォータースライダーとか、まあ、海辺とかっていうのが併設されてて、うん、基本もうそれしか今んとこない。あとはなんか、それに付随する食べ物とかでもええかなって思って。あんまり大人がなんかがっつり楽しめるとこなんかな。ちょっとまあ、あんま調べてないけど。
なんかちょっとゆっくりしてみたいな。
せやな。まあ、家族連れやし、なんかあんまり、遠出もせんやろな。
暑いんかな？
暑いと思うよ、フィリピンやしな。アネッタやろ。
そっか。
うん。
まあでも日本もどうせ暑いから一緒か。
あ、うん。まあどうでもいいかなと思って。日本の方が暑いんちゃうかな。
そうだ。
あ、でも今調べたらカジノとか出てくるな。カジノ行くかな。もうカジノ行こうかも。
カジノ行こうかな。
カタンやろうかな。カタン。
カタンボードゲームやってないで。
カタンってカジノちゃうか。
2時間ぐらいかかるしな、カタン始めた
ら。ね、軽かそんのやろうかな。もう
それも2時間ぐらいかかるし、タックさん全然ルール分かってなかったで。
あの、世界でいっちゃうもんないゲームやろうかな、セブ島で。
いや、おもろいね。人気やね。
ボードゲーマーみたいなやつね。
ボードゲームアリーナね。ああ、じゃあセブ島行ってボードゲームアリーナでやろうかな、ボードゲーム。
ネットで。
しかもノラで友達とじゃなくて。
テザリングでやろうかな、俺も。Wi-Fi しなくて怖いし。
5万ぐらいかかってた俺、引っ越し直後。テザリングでずーっと映画見てたの。
言っとったら Wi-Fi 引き忘れたとか。
そう。
あ、でもサファリアドベンチャーと、やっぱマリンスポーツ、島巡り。うん、やっぱこう、ナチュラルアクティビティみたいなやつやな。
ああ、気持ちよさ、何アドベンチャー？
ちょっと待って、
ね。スカイ？
入手だった。サファリアドベンチャー。
サファリアドベンチャー。
あの、トラとかを、ネイティブなやつを見るんじゃないの？あんま興味ない。
いいんでーな。セブ島、まあ。プールで泳ぎたいな。
なあ、プールいいよな。全然、あの、スイートやから泊まれるで、部屋。
どういう意味？
来てもらっていいよ、全然。
そのタックさん賃にってこと？
あ、そうそうそう、もちろん。
そんなことできんの？ホテルって
。いけるやろ。
ホテルってそんなできるんだっけ？
逆に俺、二日目行くわ、そっち。
そんなやってたっけ、ホテルって。
そっちってどこやねん。
俺の部屋。
え、なんかエアビーとかもなんねん、結構。
ああ。
それもな、ちょっと行きたかったんやけど。
確かに確かに。それもあり。
セブです、今回は。
いやでもいいじゃないですか。
いいよね。
オッケーオッケー、ちょっと検討やな。ほんまに同じホテル泊まっててもいい俺。
あ、全然いいよ。あとでリンク、あ、もう言っとか。J パークとか言うとこです。
言っていいの？
いや、別にいいやろ。J パークアイランドリゾート&ウォーターパークセブです。
ウォーターパークセブ？
セブです。セブ。
セブか。
多分もう、鉄板のとこちゃうかな。これ、すぐ出てくるわ。
あ、ほんま
や。YouTube もいっぱいありました。
ウォータースライダーやな。うん。
まだ空いてます。
ありがとうございます。
いえいえ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
他の僕の話題は。
はい。あ、堀口だけじゃあ。
堀口だけお願いしていいですか？
堀口ね。
ああ、ライジンの、あれ？カード、
はい、はい。
セルジオ・ペティス？
負けた人でしょ？前。
そうそう、ベラトールでね、タイトルマッチ5ラウンド目で負けたっていうもう衝撃の KO。
今回も裏剣乱発してくるんかな？浅い。
バカの一つ覚えってやつやん、
浅い格闘技ファン。また裏剣来るぞ多分。
裏剣って言ってる時点でもうバックブローね。
あのまぐれあたりだな、前悔しかった
から。まぐれあたり。
かわさなあかんであれ。
いやなんか知らんけどしれっとめちゃくちゃ超ド級のカード発表されてたな。
あ、いや俺堀口ね本読んでホットやから。
そうかそうか。いやあれはねなんでって感じです。あんまりやってほしくない。
あ、そうなの。
階級がちゃうねん。
あ、そうなの？
不思議やねんな。だから、朝倉海斗やるべきなのよ。
ああ、へえ。だからでも堀口やる相手おらんってこと？
いや、多分、逆にセルジュ、ベラトールとどんどん交流戦するみたいなのを歌ってたのよね。
うん。
で、多分、普通に言ったら朝倉海の階級やから、朝倉海対セルジオ・ペティスが組まれるのが普通なんやけど、
確かに、カイ君も探してたもんな。
ただ、朝倉海は多分もう UFC と契約したんじゃないか説。
あ
ー。そうなると独占やから出れない。
あ、あ、なるほど。
で、セルジオ・ペティス誰とやるってなった時に、日本のバンタム級は正直いない。あ、バンタム、バンタムか。は、朝倉海を除くと、一気に格が下がるから、
うん。
そうやったら、まあ、ストーリー性もある堀口ってなってるんやけど、やめてほしいわ、これは。
そっか、せっかく階級な。
下げて。
はい。やったのにな。
そう。で、もっとおるのよ、フライ級には。強い人が。なのに、うん、なぜかペティスっていう。
あ、じゃあ、ライバ、リベンジできて嬉しいとかじゃないんやな。
全然。あ、どうなんやろね。うん。ロリウチは出させられたんじゃないかっていう気がしていますが、っていう感じやな。まあ、そんなことないか。ライまあ、リベンジはしたいかもしれない。
6月。
うん。なんか、朝倉対平本みたいなのも、超雷神かなんかで、発表されてたけど、うん、圧倒的に今回の発表の方が超雷神っぽくて。
うん。
何やったんやって感じ。
え、堀内は UFC 行くみたいなの言ってたやんな。
うん、でもしばらく多分、行かないんじゃないかな。
行きたいって言ってたんか。
うん。でも、堀内朝倉よりも、日本のファンを優先したいというよりは、日本の格闘技を盛り上げたいみたいな意志が強いから。と強いと思われるから、今までのインタビューとか聞いてると。
うん。
だからまあ、ペティスとやったら盛り上がる。
確かに。
っていう判断なんかな。
まあそういう話来たら受けるか。
うん。でもあんまやな、これはちょっと。
そうなんや。
僕個人的には。
これ
で負けても別にやからな。てか、勝っても別にないよ、これ別に。
勝ったら世界への道開けるとかじゃないんや。
じゃないな。いや、ペティスが、王者なんやったら、また話がちゃうんやけど。
うん。
ペティスは王座から陥落してるから。で、今、ベラトルの王者はパトリッキー・メックスっていう、めっちゃ背高いやつだけど、うん、そいつにも堀内は負けてるのよ、一回
戦
で。だから、ペティスに勝ったとて、その先にはパトリッキー・メックスがおんねんけど。
うん。
そしたら勝てないのよ、正直。
あ、そうな。
体格が違いすぎて。だからもう堀口はフライ級に、だからこそやったのに。
ああ、そういうこと？
そうそうそう。だから本当によくわからないし、知らない。
そう。
これはハードファイトです。
ハードファイト。
知らんけど、言うんかな。
イージーファイトの逆。
逆。
ハードファイトって言うってこと。
めっちゃ元気やん。
ピンチの時に言うんかな、コーチとかに。
なんでそんな元気な。
考えだな。そハードだから、ちょっと考えなか
った。ハードファイトじゃない。
ハードファイト。そんな戦う俺たちにとってはハードファイトだよな。
ミスやろ、それ。
じゃあ考えなかんやん。
やめた方がよかったじゃん。
そうか。
そうなんですよね。でもまあ、もう一個アーチュレッタ対クレベルっていう。
うんうん。なんか聞くな、名前。
クレベル。あっちのシェーンのがよっぽどすごい、ビビったね、あれは。
クレベルっぽいけ。
うん、誰も予想してなかった。
誰なんですか？
あ、赤巻さんって堀口にめちゃくちゃ詳しいだけ？
堀口の本読んだからね。
クレベルは誰なんですかって感じか。
クレベルは小池？
いや、クレベルは小池や。正解や。
セルジオはペティス？
いや、穴の穴の上の句、下の句の。
カルタ用、カルタ用に覚えてるから。
セルジオはって。
ペティス。
ペティス、パン。違います。
あ、違う。
うん。いや、クレベル対アーチュレッタの方が、
うん。
めちゃくちゃ面白い。
ええー、そうなの。
個人的には。
マジで、堀口じゃないんや。
堀口はペティスとやる意味がよくわからへんな。
そうなんや。え、クレベルとアーチュレッタはやる意味ある？
そうやね、どっか、クレベルは、朝倉未来に勝っていて、
うん、
フェザー級ではもう日本人対日本人にはほぼ負けていないっていう、最も王座に近い人、
うん、
でアーチュレッタは大晦日で朝倉海に負けたんやけど、まあ、ベラトールね、ペティスの団体のベラトールではほぼ負けなしで、かつもともと体がめっちゃでかいから、朝倉海の階級が不適切で、
うん、
体重をめちゃくちゃ超過したのよね。でそれを機にバンタム級って朝倉海の階級から1個上げてフェザー級で戦うみたいな匂わせた、その初戦が今回クレベル、うん、フェザー級対決。
あー、じゃあ今まで階級違ったんや。
そうそうそうそう。でフェザー級になると、まあそれこそクレベルもそうやし、あと朝倉未来、ズッキーチヒロとか、わかる、うん、今のチャンピオンだけど。また、だから見たい試合がめっちゃ増えるのよ。アーチュレッタ対。日本人が世界にどこに通用するかみたいなのを、
うん、
こう、試す上で、アーチュレッタと戦うっていうのはめっちゃいい。
ああ、そうなんや。
アーチュレッタに勝てば世界基準みたいな。
へえ。
だから、クレベル、そう、国内ではめっちゃ強いけど、クレベルって。どうなんだみたいなのは、試される。
フェザー級は結構その、花の階級な。
そうやね。やっぱ朝倉未来がいたっていうのがでかくて。
そんなすごいんや、朝倉未来。
朝倉未来とやると、
うん、
めちゃくちゃ稼げるから、みんな。
お
ー。フェザー級に上げたり下げたりする人がいっぱいおって。
へぇー。
平本レモスやね、そういう意味では。
また？レックスもそうなんや。
あいつオートチューン使いまくってるからな。平本。
平本。なんで朝倉未来そんな人気なの？
YouTube の登録者数が260万人くらいいるから
やん。すっご。すごすぎ。かまいたち霜降り以上やな。
いや、ほんまでもそのレベル、YouTuber としての人気がすごすぎるんよね、俺って
。あ、それでまあやっぱ人気あるとみんな見て、チケットも売れてっていうことな。
うん。で、実際朝倉未来と戦うってなったらメインイベントとかになるから、ギャラも跳ね上がるのよね。
しかも強いんやんな、ミクルって。
うんうん、そうそう。なんか、アンチに言われやすいけど、普通に強いから。
じゃあいいな。
そうそうそうそう。朝倉対アーチュレッタとかも見れると思うとめっちゃ楽しみやし。ライジンはすごいね、そういうとこは。早い。
そうか。と、これ見よう。6月9日ね。
6月9日か。確かにな、ちょっと一気に花があるし、大会になった
。全く見方わからんけど、アベマとかかな。
アベマかなか、現地。
代
々木代々木体育館ね。
ああ、東京おるかもな、確かに。
あ、おれば？
ちなみにチケットってその簡単に買えるん？
簡単には買えん、最近。
倍率高い。
高い。いや、でも、ほんと先行の先行とかやったら大丈夫だと思うけど。
先行の先行か。俺が。
いや、例えばその、神戸ってこの間あったのよ。ワールド記念ホールで。
あ、やってたね。
で、まあまあ、悪くないカードやったんやけど、
うん、
マジで一瞬で売り切れててびっくりした。まだ対戦カード全部フォーク発表される前に売り切れてて。
神戸で？
そう、神戸でやで。俺だから余ってたら行こうかなぐらいのりやったけど。
うん。
ちょっと全く無理やったわ。
そっか、じゃあほんまに熱量ないと取れへんか。
最近そうなってるっぽいね。値段も上がってるけど、すごいわ。一回見に行ったら？
一回なぁ。
いや、全然ちゃうしな、やっぱ。
そう。
うん。いや、俺も行きたいな。ちょっと待って、喋ってたら行きたくなってきたよ。代々木か。
代々木なぁ。9か。
何本ぐらいすんのやろ、往復。往復で4、4ぐらい ?30万よりで行ったら。
え、泊まる？
泊まる泊まる。
リゾート泊まろうとしてる？
目の前、海。
ないなぁ。しかも4人で行く
絶対もんない。俺以外。
パーンとか言って、うわ、なる。こっちここまで音聞こえてくるなとか言って。
出ようか、出ようか。そうやねんな。楽しみやで、ね。
そうやね。堀口見れんくなるかもしれんもんな。
いや、そうやね。若めぐらいさ、そんだけ好きになったやつ見たら。
本にサインもらおうかな。
まあ、それかアメリカントップチーム行くかやな。
堀口ホールの前で写真撮ってもらおうかな。
何やっけそれ、堀口ホールって。
あの、ATT のジムで堀口がずっと練習してるから名誉として名付けられたホールね。
堀口。詳しなってる。
知識は。
めっちゃ詳しなってる。
すごいやんな、ほんま。世界中集まってて、堀口が一番練習してるなんて。すごくない？
いや、ほんますごい。日本人の誇りやわ。
そのお金稼げるようになっても、
うん、
みんな出ていくけど、まあ、ジムの上の方がジムに近いからって言って出ていかなかったみたいな。
うんうん。あるな。
とか、なんか、フィードバックあるな。
堀口から？
おー。そんだけ必死にやってから文句言えてるかな。
いや、お前やりたいことがあるんよな。
イエローバックスだよ。やっぱ一流は同じこと言ってんのか。
フィードバックスやったっけ？あれその。
フィードバックス。
フィードバックス。
F がドルなんやったっけ？
違うか。さすがに無理あるって。さすがに無理あるや
と。イエローバックスの Y が A で。
うん、そうです、です。
フィードバックス。
文字にかっこよくない？
かっこいい。
イエローの円と S のドル。
うん。
スリープウォーカーよりよっぽどかっこいいわ。あ、すいません。
まあまあ、そのとこですか。
まあ、そのとこかな。何がやねん。
はい。
まとめますと。
お願いします。
何ですか。まあ、最近のフリースタイル統一、日本統一は面白くないという話ですね、まずは。
ちょっとリーグ戦という良くない仕組みを取り入れてしまいました。
はい。あとは、その一方、ラップスター誕生がどんどん熱が帯びてきているというところ。
いやー、例年面白くなるのが早いタイミングになってますね。
ね、多分今週ちゃうかなと思ってます、うん、僕は。
おもろいの？
うん。
来るな。
一気に掴まれるの多分出てくると思います。
うん。
あとは、ですか？ブルージャイアント皆さんぜひ見てくださいね。
見ないんじゃない？ここまで聞いてる人は。微妙そうやな、
めっちゃネガキャンしてもった。マジでごめん、新宿君。多分俺のせいやから、ほんま。申し訳ない。あ、怪物ね。
うん。あ、怪物絶対見よう。
これは亀谷さんぜひ、まあ、興味があれば見てください。
うん。
本当に面白かったです。ここかな。
あと、カバヤね。
あ、カバヤ。チェックね、カバヤ。
カバヤのお菓子見つけたら絶対買ってください。
はい。あと、僕、タグ打ちまくろうかな。カバヤで。
あ、いいな。
いつかスポンサーに。え、マジでセボンスターめっちゃ買ってます。これ本当に。嘘じゃない。ゴミみたいなガムしかついてんけど。
あかんな。
ごめんなさい、嘘。嘘です。
プロ野球チップスのチップスの部分ね。
あれ以下です。
ゴミみたいなガム。
すいません。嘘です。あ、
いや、でも、かばやさん、僕は、ジューシー子供の頃から食べてまして、家族、兄弟3人全員ジューシー食べてます。
ジューシーのカラボールうますぎるな。
うまいやろ。
あれ前赤目さん教えてもらったけど、僕もあれ買ってます、見つけた。
ああ、やっぱりな。
あれも安いね。そう。
安い。
あれも90円くらいなかったっけ？
安い、そうだよね。あ、かばやさんもしかして値段頑張ってる？
気づいた。かばやさん、値段に多分特徴あるわ。
あー、確かにあんま高いとな、ギブミーチョコレートのまんまやから。
多分な、
値段も考えてくれてるんかも。
あー、多分あれかな、アルバイト全員バングラデシュ人とかにしてめちゃくちゃ低賃金で雇ってんのかな。
かんな。
あかん、すいません。嘘です。ごめんなさい。
アンフェアトレードしてんのかな。
真逆やん、今の時代と。アンエシカル、アンエシカルなアンフェアトレードしてる。
できるだけ安く働かしてんのかな。違法でなんか入国して。
アンエコロジカルで、アン SDGs の、アンエシカリ。
アンサステイナブル。
アンサステイナ
ブル。持続不可能な環境。すり減らしてやってんのかな。
アンカンテニュアスブルなんかな、かばやさんの授業って。
いや、戦後からやってますからね。1946年からやってますから。
持続可能であるべきやな、それは。
うん。
すいません。ああ、いや、本当にいいメーカーだね、
ここ。すごいな、安いっす。え、ちょっと他のやつの値段チェックやな。
ラインナップ見たら、ほんま、その、いわゆるそのグミとか、その、うん、ガムとかの、平均価格よりも下回ってる気がする、基本。すごいわ。
いや、すごいな。
サクサクパンダ前で。
ちょっと俺、それ知らんねんけど、まあ、
実は。いや、嘘マジで。一番夢じゃない？
初めて見たな。でも、確かにトップに書いてるから自信持ってるな。
ちょっと、岡山工場のカバヤライブラリー行く？
見学行くか。
事前予約制やけど。
事前予約。
あ、でも待って。ちょっと待ってくれ。
え？
2019年1月から休館してるわ。
だが、コロナ前。
ちょっと待ってくれ。コロナでとかじゃなかった。
絶対コロナでやろ。
こう、休館してるっていうお知らせめっちゃ大事なのにめっちゃ文字ちっちゃくて、それ以外の情報めっちゃ多い。これ行くで、行ってまうって。
このページ閉じてええで。
関東工場は大丈夫か？あ。コロナウイルスの感染拡大のため、当面見学中止。
あ、じゃ、今もうカバヤの実情に迫れない。
ああ。これもしかして、めちゃくちゃ低賃金で雇ってんから、それバレへんようにかな。
三鉄とかやるからな、みんな。熊えぐなってるやろな。
四交代勤務とかで。4日間連続で24時間で働いた後に2日休みとかやるのか。
きつ。工場の一角ワンオペやろな、その
人。あかんかん、ちょっと待って。マジ申し訳ない。あかんかん、ほんまかん。
まあ、全部もちろん嘘で、
はい、
あの、すごい商品いいですからね。
マジで商品はこれびっくりですね、ちょっと。サクサクパンダ、チャージタブレッツ、タフグミ、ジューシー、セボンスター。
すごい。
全部目の前のローソンにあります。
ちょっとこの骨骨ザウルスってやつも買ってみよう。
これってさ、ちょっとま、うん、やっちゃうか。なんかパキって割っちゃうな。組み立てるか。似たようなやつあんねんけど、これ。ちょっとちゃうな。
骨骨ザウルス。セボンスターの男の子バージョンみたいな感じだね。
あ、そういうことやな、多分。まあ男女でくくるな動画と思うけど。
まあほんまにさっきからずっと思ってるけど。すいません。なんて言ったらいいのか。特撮というか、ね。まあ合体ロボ系。まあ誰が好きでもいいんですけど。
入るせなあかんだろう。でも、骨骨ザウルスはなんと第44段目です。
すごいやん。
めちゃくちゃ続いとる。組み立てて写真撮って送ったら、定規もらえんねんて。
定規？メモリない？メモリない定規？
メモリのない物差しです、これ。どんどんどんどん縦長になっていきます。
これか、オーソリティが言って
た。縦長。骨折れザウルス。
髪型な、オーソリティの。
わからんでも誰、毎回も誰もわからん時間帯
が。アロになって。
何喋ってもいい
けど。上方向に伸
びてる。骨折れザウルスのファンやったんか、アウソ。
興味ないっすよ。
1000万の使い道とか興味ねえし、骨骨ザウルスに決まってんだろとか言ってた。
青森で仲間のためのスタジオ作れよ。
何骨骨ザウルスに投資してんの。
まあでもいいですけどね。
あ、いいことね。
素晴らしい
商品。かばやさんのね。
20周年ね。
おっぱ少子のカバヤさんね。
うまいけど負けるやつな。
うまいから負けんねん、あれ。うますぎるから負けんねん。
関係ないからな。
関係ないねん。あ、すいません、ちょっと、はい。
はい、まあ、じゃあちょっとカバヤさんとね。
はい、そんな特集でしたが、ちょっとマジで、これから持っていきますので。
はい。
よろしくお願いします。はい、じゃあまさんどうかな。
はい。
149回でした。
はい。
はい、さよなら。
はい、さよなら。